テイルズチューン。
はい、テイルステイチューン。ごめん、第何回やったっけ。
56回
です。お相手は上田美と
武田と
白夜です。
はい、はい、というわけで、5月にちょっといろいろと用事が重なりまして、5月の放送を、今日6月1日にさせていただいてます。
当たり前久しぶりだね。
うん、
久々の。
そうね、いや、ちょっと5月は頭の頃はちょっとあのスピパラさんの地獄のマスター作業が、
2回くらい休んでたっけ。
ちょっと2回くらい休んでたね。4、5だね。
さて、というわけで、今日は、いつも通りのお知らせと、あとは新しいお知らせが何件かございますので、
はい、全員います。
まあ、これはまあ白夜さんの方からちょくちょくと言っていただければ、
何ここで
今、
うん、じゃあまず一つ目、
全然いきなり来ると思ってなかったから、
ね、じゃあいい方と悪い方とあって
どっちから聞きたいみたいな定番のあれでしょ。
うん、そう
悪い方からの方がいいのかな。
いや、いい方は後で12月コーナーで聞いた方がいいんじゃない。
ああ、そうね。じゃあ、
悪い方とりあえずささっと
、
はい、
はい。
まあ、何が起こったかといえば、あれ？
ああ、はい。
ああ、そういうことは文字か。
なんかね、この文字がもう受け付けないみたいなんだよね。
はい。
いけたじゃん。
いけたね。
これで何回落ちてんの一体。
コミケ、当選率が多分、50くらいなってきてるんじゃないかな。
結構ね、累計4回落ちてるよね、もううちら。
いや、これは多分ね、白夜が申し込んでるから落ちてるんで、
っていう噂もあるね。
そう、だって僕が申し込んでる時1回も落ちてないもん、
うん、
あ、これはもう完全なもう疫病神的な。
そう、さ、というわけでコミケは一切ありません。
コミケはもうお家でエアコミケ。エアコミケか、まあ並ぶ方かだよ
ね。あ、違う、エアなの配信。
エアなので、そう、というわけでコミケにあっさりと落ちてしまったので、とりあえずまあコミケの予定はまあないわな。
いや、まあ、ここにはあるかもしれないけど、
うん、あ、まあ、まあ、誰がどこに並ぶかっていうことぐらいはあるかもしれないけど、
特にコミケになんかするということはないです。まあコミケ時期に合わせてというか、まあまあいろいろやってたことも淡々と進めていくだけで、そうですね、逆に考えると新作をじっくり作れると思えばという、まあまあそういうわけで、まあ秋冬に向けてちょっとまあじっくり活動したいと思います。
はい、
はい、
まあ、相変わらずでもね、なんだっけ地面に沈みながら進行して
る。そうね、
なんて言ったらいいの、あの潜水艦のような。
まあ潜水艦でも沈んでる感じだよね。
そうか、垂直にも。
そう、本当の意味での沈黙の艦隊みたいな。そう、
もうどこにも目指してない。
かっこいい意味じゃなくて本当にもう沈黙しちゃってるみたいな、
ね、上もう垂直に潜ってる感じだな。そろそろ前に沈む。ああ、そう、水面か。そうそれです。賢い、そういう感じで
水面下で、足をバタバタさせると思いきやじっとしてる発表して。
多分全員、僕ら全員膝をこう抱えたまま、こう、海にブクブクと沈んでるっていう、そういういい感じの。
あ、それか足がついてるぐらいので。
あ、そうね。昨今でございます。はい。
もう一個、じゃあ、新しい発表の方もしとく？
そうですね。
じゃあ先にそれ
を。じゃあ、もう先にやっちゃおうか。はい。
はい、またこれ急に、
はい。まあ前から、全国知ないからね。
前から一応やるのは決まってたんですけど、やるとは言ってて、なんかいつの間にかやってたって。白夜さんがなんかいきなりなんかやったよとか言って、マジでみたいな。俺もあんま知らないうちになんかやられてたっていう。
まあ僕らプライベートでやってるから言っちゃいいんだけどさ。
そうなんみたいな。緩い感じで Android という媒体、Android、でリリースが始まりました。Android マーケットで普通に検索をすれば、
はい、もう、そう、僕も今検索してみて、ね、ダウンロードもゲームの立ち上げもできたから、
ああ、
うん、よろしければぜひぜひ。
そう、僕は残念ながら、まあ、僕は Android を所持してないので、
そう、昔のあれは多分対応してないんで、
ね、もうガラケーに戻しちゃったからね、
うん、
なのでぜひタブレットか、まあ、Android 携帯をお持ちの方はぜひちょっと収穫の12月で検索していただいて、うん、まあ、無料アプリの方、1話をテスト的に配信しておりますので、ぜひちょっと触ってみてください。まあ iPhone とか持ってる人はもう見かけ的にはほとんど一緒だよね。
特に変わらないし、なんか変化ある
の？ iPhone 版と違うのは解像度が まあ大きいんで、
うん、
まあその iPhone 版って昔のなんていうのかな、あの 3G に、うん、に対応させて作ったから解像度ちょっとちっちゃいんだけど、
うん、
まあ、今後の Android 版は iPad で作った素材を加工して使ってるんで、
ああじゃあこれがもうでかい、あの例えばタブレットの1200
カップとかでも綺麗、そこそこまあまあ綺麗かどうかはちょっと僕はタブレット試してないんで、
実はまあ、まあ、多分まあ液晶の質に依存するから、まあ、
申し訳ないけどもう皆さんデバッグしてくださいみたいな
ユーザーデバッグみたいなあのスクエニ的な対応でしょ、
ね、で一応まあ第1話のまあ、収穫の12月、
はい、
だけなんですけど、とりあえず今無料配信、
そうですね、そこでまあそのちょっと皆さんにやっていただいて、うん、というか、まあ、しばらく様子を見てちょっと問題がなければ、
まあ、次、まあ、
引き続きちょっとリリースしていければと思っております、うん、はい、というわけでとりあえずそれと、終演はいつ頃という質問ですが、終演を今作っておりますが、コミケに落ちたので、まあ、コミケの時期もおとなしく作って、まあその8月からまあ12月にかけて、うん、多分一番最初が iPhone で分割で配信されていくと思います。
まあ、パッケージにした場合は多分もう冬コミ、
パッケージは冬コミ予定です、
うん。そうね。一応今僕がシナリオ やっと時間ができたら書き始めて、まあ今月ぐらいに書き終わるんじゃねえのっていう感じでいます。
そうですね。終焉はじわじわと作っており、思ったよりでかいボリュームになっておりますので、うん、まあぜひちょっと、あと少しだけお待ちいただければと思います。
もうそう言い続けて1年かけ
1年だね。
まあ、まあその責任の下分でじゃあ多分僕もあるからちょっとあれだけど。
いやみんな本当に自己責任です。
なんだそれ。
我ら。
なんじゃそら。という感じで、まあ、オープニングでした。
そうですね。
じゃあ、はい、お次へ行きますか。
はい。
はい。
テイルズステイチューン。はい、制作者オツのコーナーということで、制作に関するあれこれですが、まあ、前回に引き続き、まあ、ここしばらくは、テイルズ準大賞という、シナリオ公募のコーナーの選評をこちらで行っております。
はいはいはい、
1ヶ月前に送っていただいたものを、なんか次の月にまあ選評して、ラジオで選評しては、
うん、
投稿者の方に選評をメールでお返しするという形式にしておりますが、先月分の投稿が1件ありましたので、
うん、
こちら、投稿ペンネームが、田中はじめさんの作品です。田中はじめさん、もしかして聞いておられたら、
あののやつ、
挙手でお願いします。まあ、聞いておられたら、まあ、それ向けにちょっと話して、別に聞いておられなかったら、普通に、まあ、全体に聞けるような感じでやります。さすがにちょっと今の時間、聞いていらっしゃらないと思うので。
じゃあ、まあ、普通に。
はい。というわけで、テールズ大賞に、2本のシナリオを送ってきていただきました。
なかなか
そうですね、この方も、いつ何回かそういうケースがあったんですけど、小説投稿サイト、うん、今いくつかウェブ上である、まあ、小説投稿サイトに、載せていたものを、こちらに送っていただいたということで、すでに書かれていたものと、新しく、まあ、これ用に書かれたのか、まあ、もしかして個人で書き溜めたものをちょっとこっちに先に送っていただいたのかなんですけど、前提としてこの2作品ともに、途中です、完結していない作品を、途中で送っていただいたので、若干選評の方、中途半端な形となりますが、ちょこちょことラジオ上で、これから投稿していただく方と、
うん、
まあ、まあ全体的なアドバイスになるかと思うので、やっていきたいと思います。
ほい、
タイトルの方が、青い成功の魔術師、こちらがファンタジー作品で、もう一作品が、うん、殺人鬼症候群、こちらも、異能力バトル、いわゆる、まあ、ラノベとかでやる能力バトル系というやつですね。
はいはい、
そういうジャンルの作品となっております。ですね、途中なんですよね、これが。まあ本当に
書き両方とも何途中
完結してないという途中の作品を送ってこられて、まあ、これは、まあ、まあ前回からの放送で別の方が、まあ、その完結してない作品を送ってこられたんですけど、まあ、その方はまあその完結したね前提で評価してくださいっていう、
あ、
まあ、ちょっと途中でもなんか選評みたいなの聞きたいのでみたいな。
あ、なるほど、ね。
まあ、とはいえ、まあ途中で作品の評価はできないし、中途半端で形になりますけど、ようござんしょうかみたいな感じで、ようござんすということで、まあ、今回もまあそれをまあ元に、まあ、途中でも批評してもらえるんだったら、ちょっと途中で送ってみようかなみたいな感じで送っていただいたのかと思います。
うん、
なので、途中ということを前提にちょっと聞いていただければと思います。
はい、
どっちからいこうかな。まあ、全体的に、まあ、同じ作者さんが書いておられるので、
うん、テイストも同じみたいな、
まあ、そうですね、テイストも同じで、やっぱ似たような弱点がもうバンバンと出てくるみたいな。
ほう。
とりあえずやっぱり文章が、まあ、若干まずいですね。
というと、もうちょい具体的に。
ライトノベルとか、まあ、ギャルゲーの文章で、あまり文体とか文章を、まあ、問う人はいないんですよ。うん、まあ、そんなものが良くても、あまりその、まあ、評価対象ではないというか、あまりみんな気にしてみないよね。うん、なのですが、やっぱりその文章が明らかに、まあ、悪いというか、
うん
うん、日本語としてなんかおかしい表現がバンバン出てくるというのは、まあ、これはよろしくないみたいな。
うん、
まあ、例えばその危険が危ないみたいなこともバンバンとやっているわけですよ。
はいはいはい、
でこれは非常に良くないし大変目立ちますので、これはまあ、うん、これがやっぱかなり多く見られるんですよね。文章的な間違いと、あとよくあるなんかお決まりのフレーズというやつがあるじゃないですか。
うん、例えば、
うんうん、なんていうのフレーズというか、よく言う言い回しを本当にもうやすやすとまあ繰り返し使っちゃうみたいな。
あ、まあ、なんか言わんと、まあ、その決まり文句みたいな。
うん、そうですね。例としてなんかどっかパッと、
そうね、ああ、でもまあ言わんとすることは分かるけど、さすがにちょっとパッとは出てこないな。
うん、
なんて言ったらいいのかな。うん、まあ、なんかその火の表現とかは地獄の豪華と言っちゃうような。
そうですね、
うん、
文章表現がやっぱりそのラノベの範疇でよく見る言い回しをなんか組み合わせたもので、
はいはい、
うん、やっぱ、うん、そこを求めるのはちょっとあれなんですけど、やっぱ独自の表現がほぼないというのが、
はいはい、
やっぱり小説としてはまあ気になるというか、うん、小説っていうのは基本的に描写なので、まあ、その例えばよくなんかラノベの教本に書いてあるけど、いわゆるその美少女ヒロインを描写するときにどう書くかみたいなので、まあ、その人の質が問われるみたいな、
はいはいはい、
冊子が来る前に例えばそのなんかツインテールで巨乳の俺好みの美女がやってきたみたいな感じで書いてもいいけど、まあ、それをどう書くか、まあ、腕の見せ所というか。
そうね。
でそのいわゆるそのベタベタなラノベ、ハーレムラノベでも結構上手い人は上手いんですよ。ここをまあさらっとなんか書いちゃってるみたいな。
あ
と挿絵が出てくる前に、お、なんか可愛い女の子が出てきたとなみたいな感じを思わせる描写。なんでそれを描写すらテンプレだとやっぱり結構しんどいんですよね。
そう、確かにね。今やっとこれをパッと開いてるんですけど、まあ、確かにそういう感じがする。
んで、まあ、その結構どちらもその、この方はその小説サイトの自己紹介に書いてあったんですけど、まあ、ラノベ作家志望ということでいっぱい投稿作を書いておられるんですが、やっぱどれもラノベをちょっと意識しすぎた作品というか、うん、ラノベ風のキャラと、まあ、シチュエーションの組み合わせで書いておられるんですけど、やっぱりその独自性みたいなものがほとんどないとは言わないんですけど、結構ないです。なのでキャラが類型的なのもまあ別にいいんですよ。類型的なキャラばっか作っても面白いものはできるので、
うん、
ただやっぱりそこに、うん、そうですね、自分独自の視点みたいなものがやっぱ少ないんですよね、うん、あとはですね、その中二、よく中二設定であるじゃないですか、能力バトルとか、うん、やっぱりその男の子は誰でも面白いし見てたらかっこいいんですけど、うん、そのなんかキャラクターの格好をするとその名前とか技名ではないんですよね。
まあその行動に対する決断とか態度だったり、まあ、あとはその何だろう、大抵こう、まあ、能力系の主人公でその力の裏を書くやつが多いじゃないですか、うん、だからその裏の書き方がかっこいいと、あ、こいつ頭いいみたいな。
そうね、裏の書き方がかっこいいし、まあ、戦略がかっこよかったりするっていう感じですね、うん、そうね、文体の個性とか文章の個性って今時あんま求められてないので、そこはあんまり意識してしなくていいと思います。文章というよりはその、そうね、描写の仕方の個性ですね。それはまあ必要。文章じゃなく視点ですね。それを同じものをまあ自分だったらどう書くかみたいな。だから地面に美しい花が咲いていたっていうのは自分だったらどう表現するかみたいなことで、まあやっぱセンスが問われるっていう。まあね、ラノベとかそのビジュアルノベルとか最終的に絵がついちゃうから、まあ、そこまでしなくてもいいんですけど、実際ね、なんかその、今から絵を描いてもらおうと思ってシナリオを渡したときに、なんかその表現がしょぼいと、やっぱりその、どうしようもないわけですよ。なんか大したことないんだな、みたいな、その、美少女っぽくない、なんか、美少女が出てくるシーンだね、なんかその描写が浅いと、なんかどんなやつかわからんみたいな。
あ、そうですね、なんかその、僕はそのゲームとシナリオを描いたりするけど、なんかそういう描写とかそのが少ないと、絵描く人がすげえ困るっていう。
そうですね。
だからバトルモデルも僕結構上田に同じこと言われたこと、結構昔言われたんだけど、だから、お前の設定は内面的なその設定が多すぎて、なんか絵にならんみたいなことをなんとか言われてる。
そうですね、内面も書かなきゃいけないんですけど、まあそうですね、情報量をまあどう伝えるかみたいな、バランスよく伝えるかみたいな感じなんです
よ、うん、まあ、これもちょっとゲームシナリオ的な話だけど、小説だったらそこは良かったりするんですけど、
うんうん、
まあ、あのアニメを前提するなら、まあ、ビジュアル的に作るっていうのもやっぱいいんじゃないかとは思うけど。
でこの作者の方はやっぱ結構ビジュアル的なんですね。あの、まあ、かっこいいアクションをする主人公を描いてるんですけど、うん、でその技名とかその能力名とかもすごいかっこいいんですけど、はい、行動は普通っていう、
あ、
まあ、見たことある行動みたいな、それはやっぱり結構しんどいですよね、はいはい。まあ、本当のことを言うと、その殺し屋がまあ出てくる話の方は、殺し屋の主人公の名前が山田で、はい、使う能力が山田パンチでも、うん、やってることはかっこよくないといけないんですよ。
あ、
うん、なんかその名前とか装飾全部そぎ取ってその行動はかっこいいのかっていう場合に、かっこよくなかったらそれはダメなんですよね。 あまりに装飾でごまかしすぎてるみたいな。
っていうかこれ本当にこれな。
すみませんね、うるさくて。ごめんなさいね。
ちょっとびっくりしちゃった。これ何の番組かと思っちゃったもん今。
そうそう、で殺し屋っていうのはね、やっぱそのファンタジーなんだけど、うん、まあ現実にいたすると結構やっぱ特殊すぎるくらい特殊なものなんですよ。それをやっぱ描写できてないんですよね。だから全然そのこの文章中に書かれてる殺し屋と殺し屋の組織みたいなのがあるんだけど、それ全然すごいと思わないっていう。なんかね、偶然ね、そのなんか西尾維新が書いてる文庫のやつを最近買ったんだけど、うん、そこで同じように殺し屋の描写があったのね。で殺し屋の描写があって、その殺し屋の名前とか設定もあんま言わないけど、殺し屋が2人やってきて、うん、このマンションの屋上に、うん、その俺たちと敵対する組織の人間が8人集まってるから、そいつを殺しに行くっていうのね、その殺し屋2人が。
人間ノックかなんか。
そうそうそう。で、その殺し屋は、その俺はその上に行って8人を殺してくるから、お前はそのここからこういう行動しろって言って、何をするんだ、俺はもう見張りでもしてればいいのかってそいつが聞いたら、うん、いや、このマンションにいるやつを全員殺せっていうのね。で、その行動は結構異常じゃん。全員関係ない人なのね。ほ、うんで、そのマンションのやつ全員殺しとけっていう、見せしめだからっていう。で、その行動はものすごい異常じゃん。
まあ、殺し屋って感じ
で。そう、殺し屋って異常を表せるし、本当にその、金魚から子供から赤子まで全員殺しとけっていう。うん。で、何の関係もない人っていうのも分かってるのね。ほ、うんで、本当にそいつはその、言うことを聞いて、そのマンションの全部の生き物を殺してくるのね。でそれはもう行動はすごい異常で、それだけで伝わるんだよね、うん、これキャラクター名が山田でもかっこいいじゃん。
まあそう。
まあとどのつまりはそういうことという感じです
よね。まあなるほどね。まあ殺人鬼だと、殺人鬼 のリアリティみたいなものをどう捉えるかみたいな、
うん、そうそうそう。で結構ね、ラノベで使われてるモチーフってやっぱ出尽くしてるんだよ。その殺人者とか、うん、まあすごい能力を持った勇者とか、うん、まあ、突然超能力に目覚めた主人公みたいなのは出尽くしてやってるから、そこに独自性とか行動でやっぱ持たせなきゃいけないんですよね。そのネーミングの正しさとか設定の正しさではちょっとしんどいという。
あ、そうですね。うん、なんだ、僕のキャラはなんか、あ、考え方とか思想が多くて外見を想像しづらい。あ、まあそういうことですね。だから結構その仕事をしている時なんか結構もうちょっとビジュアル的なもの描けみたいなところをとりあえず出してくれみたいな、その思想とか、あの、勝手に書いていいから、うん、とりあえずどういう髪型なのか全部書いて書けみたいな。
そうですね。
ってことは、まあ、最近一応それを守ってはいるようにしてるんだけど、
だからそれをバランスよく、うん、あとはその感情移入してもらうキャラもやっぱ作れてないんですよね。主人公かヒロインか誰かにその感情移入してもらうようなキャラを置いておかなければいけないんですけど、やっぱ誰にもちょっと共感できないようなところで話を進めてしまってるので。
そうですね、その例えばそのなんだっけ、変態とかその犯罪者しかいない、犯罪小説でもちょっと感情移入できていますもんね。なんか例えばなんだろう、ジェームズ・エルロイっていうその作家って、その本当になんかあの麻薬が権力に狂ってるようなしか出ないんだけど、でもやっぱその読めちゃうんですよね。なんかその覗き大好きっていうその探偵がいて、でなんだけど、そのなんだっけ、なんでその覗きをしてるのかっていうと、その昔お母さんに捨てられて、ずっとそのお母さんに認められたくてこう覗いてたとか、
ああ
そういうとこがあったりとか。だから本当にで現在ってことは変態の一言なんだけど、だけど、あ、まあしょうがねえなこいつぐらいの感じでは認めることができるっていう。
だから人間として共感できるかが一番でかいんですよね。そのキャラクターとして書くことは大体の人ができてるんですよ、うん、キャラが立ってるくらいはできてるんですけど、キャラが立ってるだけでは人間としてやっぱ共感できないわけ
です。あ、そうですね。だからキャラクターであって人間ではないみたいな、
うん、
あくまでなんか小説とか結局多分人間を描くものだっていうのは今とりあえず変わらないとは思うんですね、うん、その例えばそのニャルコさんであっても一応あれなりに多分ちゃんと人間はできているって、うん、
なんかやっぱそこでなんか入っていけないお話だと、やっぱその魅力的なキャラができててもやっぱきついわけですね。それはやっぱり本当の意味で魅力的ではないみたいな、
うん、
なんか共感できないキャラはいてもいいんですけど、それはなんか敵とか、まあその、うん、主人公とか誰かに感情移入できるキャラがいて、そこからまあ作るものなので、 うん、なので、うん、ちょっとやっぱり作品が途中なので何とも言えないんですが、この殺人鬼症候群の方は、殺人鬼と、まあ、殺人鬼が集まる組織みたいなのがあるわけですけど、はいはい、まあ、そこの書き方がやっぱりそれほど魅力的ではないというか、
あ、
まあ、あるなくらいの、あとさっき言ってた能力バトルの難点ですね。やっぱ装飾だけにこだわりすぎて、ちょっとやっぱり、うん、実際のそのバトル自体の流れがそれほど面白くはないという、
まあこういうのやっぱ装飾考えてるのが面白いからね、
うん、なんかかっこいい名前の考えるのが面白いし、実際その本当になんか中身がきっちりできたらそういうのはすごい効いてくるんだよ。
うん、そうそう、
なんかそういうののアイディアをなんかその貯めるためにやっぱラノベだけ、うん、やっぱりよく言われるけど、ね、そのラノベ志望者はなんかラノベだけ読んできた人が多いっていう選評はよく聞くけど、やっぱり実際そうだとは思う。
そうね、やっぱ研究と名のつくもので、なんだっけ、研究って名のつくものだとどうしても今売れているものを見ちゃうんですよね、
うん、
ああでもちょっと面白いなと思ったんだけど、今そのすごい売れてる、その売れてるというか、まあイラストレーターさんとちょっと話す機会があって、その今の作品どう見てるって聞いたら、見てないっていう答えなんですよ。違う、あのどういうものなのかテイストを知ることだけはするんだけど、それ以外も自分の絵がブレるから絶対見ないと言ってます。
あ
でそれはなんか言うならこの研究で、でそれと違ってその全く関係ない、例えば分かんないけどルネとかルノワールとか絵を見たりするわけじゃないですか、うん、あれは投資だっていう、
うん、
だから研究と投資を両方やってないとダメっていう、
はいはい、そうね、
だから多分これを見てる人は多分研究しかしてないっていう、
うん、
投資何してるって聞かれると結構しょうっていうなっちゃうんじゃないかなって気はしてます。
なんかいろいろ知らない世界をなんか相手に伝えたりとかするときにやっぱ知識がその読者さんよりないときついわけですよ、うん、なんかその自分と同じ知識量の人からなんかうんちく話を聞かされて面白いかって言われたら、まあしんどいわな、うんうん、
でこのここにコメントに書かれてない部分どれだけ想像できるっていう、だからそれもだからその投資があって可能になる、あのラノベとかアニメとかってその言うなればコンテンツとして咀嚼されまくった最後の成果物であって、吸収する素材としては相当きついと思うんですよね、
うん、
多分ラノベ見てラノベ書いてすごいもん書いてる人って僕一応今まで見たことはない、
うん、
いるのかな誰か、
いや、いないと思う。だからその教養というかがやっぱ必要なんですよね、うん、本当になんか最近実感することだけど、なんか物を知らないとやっぱり書けないみたいなのを思う、
うん、僕もそんな教養がある方ではないんだけど、まあそれでもみたいなこと思っちゃったら、うん、
いやでもね本当になんかその投稿する方がみんな若い方なのからかもしれないけど、うん、やっぱその辺はちょっと薄いような気はするね。ラノベだけ読んでてもなかなか難しいし、でそのねラノベだけ読んでてその違うパターンの組み合わせとか発見することもあると思うんだよ、
うん、
でも今のところはまあちょっとない。
まあこの時ラノベが出てきたからそろそろその新しい組み合わせに出てくるのかもしれない。そのなんだっけ、映画監督 あのパルプフィクションを書いた人、
タランティーノ
みたいな、あの人ってそのいろんな映画をこうコラージュで作るっていう作風じゃないですか、うん、だからあれがそろそろラノベで登場するんじゃないかみたいなことはどっかで読んだことか。
まあコラージュみたいなのはあるはあるんだけどね、そのコラージュをまあその構成するのはやっぱセンスなわけよ。コラージュはその ゲイだと思ってるからさ。
そうだってタランティーノは気持ち悪いぐらいの映画見てるって人じゃないですか、
うん、なんか本当にその、うん、なんかやっぱいるわけですよ。ラノベ以外は難しくてなんかあんま読みたくないとか、映画とかそんな好きじゃない人もラノベその前も言ったけど5000冊読んでっていうそれくらいなら絶対勝負になるっていう。
そう
なのでやっぱりちょっとこちらのファンタジー作品の方も同じく途中なんですよね。途中なのでやっぱりちょっと流れとかを評価できないんですよね、うん、本当にここから面白くなるかもしれないし、
あ結構文章 あのスピード感みたいなのあったりするから、
そうですね、
それは結構いい感じ。
なんか今までちょっとその酷評っぽく言いましたけど、そんなにそのライトノベルの賞を目指すんだったら今のところ出来は悪くないとは思います。まあ最後まで書いてないからちょっと分かんないんだけどね、うん、ただやっぱりそのなんでしょうね、本当にメインのモチーフ、主人公の能力だったりとか、あと敵対する敵とかに本当にそのそこが浅いところを感じるみたいな、だからなぜそんなこんな超能力を持ったのかとか、なぜ敵はなんかこういうことをしてるのかにやっぱりそこが浅いんだよね、
うん、あとはすごいこれすごい細かい技術的なことだけど、あとはちょっと気をつけた方がいいのがその、難しい漢字をちょっと使いがちな人、あのつまずくなんていう漢字結構漢字変換だとパッと変換できるけど、これなんか難しい漢字をいっぱい使う人は結構その こういうので、こういうのでごまかしてるっていう感じは、うん、感じというか確実にそれがあるから、難しい漢字を使う、あるいはその、自分がかっこいいと思っていたフレーズをそのまま使うって思ったときは、なんかその、自分で考えることを止めてるときだから、一回立ち止まって修正した方がいい。
なんかまるで3年前、4年前の武田さんに言ってるような。
いや、まあだから実体験でございますよ。
でもね、その難しい漢字とややこしい文章を使ってね、何かが表現できてたらいいんだよ。ただこの人になるとやっぱ表現はできてないんだよ。難しい言い回しを使って普通のことを書いてるから。
だから、凶悪な寿司庫まで行っちゃうと、だからその漢字、その難しい漢字を使うことが一個 の, そのお話の空気を作ることにつながるから、
なんか一つの技として使ってる感じなの、ね、
だからただそれはものすごくテクニカルなことだから、うん、だからそのまだその小説を書いて多分その10年経ってない人はやんない方がいいんじゃないのね。あ、もう僕もあんまり最近はもう怖くてできんみたいな。
いやね、意外となんかややこしい小説書いてるなって思う人って文体すげえシンプルだったりするんだよ、うん、なんかあのトギーポップとか書いてる角野浩平とかめちゃくちゃ文章シンプルだからね。それでなんか伝わるものは十分にあるからさ、うん、文章を難しくするってなんかまあ好きな人はいるし、まあ俺もそのかっこいい文体とか好きなんだけど、やっぱりまあそこはそんなに価値がないと思わないと、うん、まあまあ人それぞれだから独自のスタイルを見つければいいんだけどね、うん、ただその難しい文章を使うならその文章に見合う分の表現がなされていないと難しいんですけど、まあややこむうるせえラジオだ
な。
これ何なんだよこのサークル
で。これ誰が得するの？
誰も来んねえよこんなの。
っていうかさ、これをさ今まで多分まあ数回さやってきたわけだけどさ、よくさ
人が数回どころじゃないよね、かなりやってるよね、う
ん、ああよくさみんなさ人が応募してくるよねって、なんか僕が言っていいのかあれなんだけど、なんかガッツがあるなんてもんじゃないみたいな。ってなの。
だからそのいろいろ難しいなと思うね。ラノベ風のものって今相当難しくなってると思うんだよね。もうモチーフは出尽くしてるし、なんかその書くべきテーマは出尽くしてるし、うん、ラノベでできることって結構その読むユーザー層あれ想定したものだから、うん、結構やることも限られてるしね。
でもそれでも作家さんたちは絞り出してるんだよね、多分。
そうだよね。だから本当に俺今のその電撃とかそのラノベで売れてるものとかすごいと思うよ。こんだけその他に作品がある中でちゃんとまあ独自性があって面白いものが出てる、
う
ん、
そう意外とその正統派なそのなんだっけ小説をあの電撃を出してくるから、うん、やっぱ強いよね電撃はとか思うもん、
うん、まあ、あれは
懐広いし
数の勝利だと思うね。数とまああとまあある程度その幅が広いと思う電撃って撮ってる、
うん、そうそうそう。だから多分そのスタンダードに実力がある人も出してくれるし、にゃるこさん的な人も出してくれるしっていう、
なんか今その明らかにそのラノベ風のものが書きたいっていう人が何人かその投稿してくれてるんだけど、うん、やっぱその本当にラノベ風のものし、ラノベ風であったようなものしか書いてないんだよね。結構ねやっぱ電気とかって変わったもの出してるよ。ラノベ風な範疇なんだけど、うまいことちょっと今までないアイデアとかの組み合わせとか、
ミミズクのとかなんか意外とスタンダードなファンタジーもやったりするし、
うん、なんかもうちょっと幅広くうん、考えてみたりとか、あと能力者バトルとか、やっぱ定番のモチーフってやっぱ面白いは面白いからさ、うん、まあもうちょっと考えて書くとか、うん、もうねなかなか言ってるだけでねそんなもん難しいんだけどね、
うん、しかもこんなね上から目線で
上から目線で
しかも 3年近く新作を出してない
ごときがコミケに落ちてるやつだから
そう説得力ゼロだよね、
何様なんだよみたいな。とりあえずこの方もそうなんですけど、キャラクターの描写はやっぱみんな不思議とできてるんですよね。いわゆるそのラノベ風のキャラクターというのはみんな描けるようになってるみたいな、
はいはいはい、
なんかそのギャルゲーとかやっぱうん、アニメとかまあラノベとかやっぱ散々やっぱ見てるからなんだよね、うん、でもそれだけにやっぱ類型的になりがちなんだよ。
あ、はいはい、
あのよく俺が言うあのポニテでなんか侍風のなんか無口系の少女はよく出るみたいな、あのテンプレが出来上がってて、その範疇から抜けてないとやっぱりちょっとうん、引いちゃうんだよね。
うん、まあそうですね。まあ無口系とでもいろいろ書き方があるわけじゃないですか。うん、まあ無口系とまあ長門だったりとか、まあ僕の場合だと収穫人ですとユキになったりとか、だから多分そういうさ、まあ同じ無口なんだけど結構まあ違うよねっていう。
でね、やっぱ文章でその辺面白く思わせると本当難しいんだよ。結構ね、アニメとかだとなんとかなっちゃうんだよ。
ああ、まあ動きを見てるだけでなんかその快楽だからね。
うんうん、でやっぱねアニメのね脚本だけって見ることそうないと思うんだけど、アニメの脚本って読んでも別に面白くないのね。あれは本当に映像とかそのまあその身体を持つわけじゃん、体を持つわけだからさ、声がついて動きがついてで、うん、あれやっぱ見れるんだよね。
でまあ演出もついてみたいな、ね、
そう で文章はその情報量を先にやっぱ埋めとかなきゃいけないんだよ。その分を文章で埋めるとまあ相当しんどいからね。
夏コミ作戦新作はありません。
ありません。もうちょっと待っててね。
うん、まあもうちょっとか2年なのか3年なのかね、ちょっと。それはまあ大人の事情みたいな感じですけど。新作待ってるってさ。
はい、頑張ってますよ。
本当に。
本当に。あ、本当ね、新作出たらね、なんかその結構みんな驚くと思うよ。なんかまた吹いちゃうけどでかいことを。
え、どういうこと？
ハードル上げてんな、うん。
ハードル上げてる。一応言っただけのことはあるなくらいにはなってるとは思う。あ、
うん、どの作品がまあいいや、うん、あ、まあちょっとそれはまだ隠しプロジェクトでも、ね、
まあ、並行してやってる感じ
は、ね、はいはいはい。
なのでちょっとやっぱ目に見える弱点というか、まあ、さっき言ったみたいに一番にやっぱ入ってくるのは文章のまあそのミスみたいなのが多いみたいな。基本的にその日本語の時点での間違い、文章とか文体時にやっぱ日本語の使い方が貧しいというのがあるので、あのよく本屋さんに売ってるあの美しい日本語の書き方とか、うん、一冊でいいので買って読んでみてください。あ、本当になんでだろうな、これは俺は結構不思議なんだけどね。まあ今の 若い人に限らないけど文章がやっぱり厳しいみたいな。よくその仕事とかでメールのやり取りとかするんじゃん、うん、日本語がもうおかしいと思う、うん、もう相当はこの人ダメだなとか思うんだけど、でもやっぱみんなおかしいね。
やっぱあれなのかな、ウェブとかの影響はあるのかな。
ウェブとかはそうなのと、
一般の人の文章をみんなよく見るようになってるじゃない、う
ん、あと日本語の教育が間違っているのかよくわかんない
けど、小学校で間違ったことを教えることはないと思うんだけどね。
いやでもやっぱちゃんと教えられてないんだろうなと思う。
とりあえず一冊あるなら日本語の作文技術っていう本があるから、それは超おすすめ。
あ、このコメントにも書いてあるね。
あ、そうそうそうそう。いやこれはなんかその元々そのなんだろう、新聞記者の人があの書いた本で、だからその新聞ですがその文章 その正確さの方を追求するから、だから点の打ち方とかそのなんだっけ点の前後の文章の入れ替えをどうした方が読みやすいのかって、そういうすごい超基本について語ってて、でお値段が500円とかだから、
それ下のとこに貼っとかないと。
ああそうか。
あでも俺らに金入んないから
ね。なんか貼った人にも入るんでしょこれ。
いや貼った人に入らないよ。
あ本当、うん、半分ずつみたいなんじゃないの。
ないないない。
そう、これはでも今もう分かんないよ。これを見てる会社員の方とかでも全然読んで参考になるから、そのメールを書くね、一応全員日本語は常に死ぬまで書くわけだから、うん、ぜひおすすめ。
はい、これは本当に投稿の方ほとんどに当てはまることなので、本当にもう危険が危ないとか普通に書かないでくださいみたいな。
あとやっぱそういう文章がおかしいとその読んでる人があこれ作り物だって冷めちゃうんですよね。
そう、本当にその嘘の他人が考えた嘘の世界の嘘の話なんて基本的には誰も読みたくないんですよ。それをもうなんとか最後まで読んでもらおうという努力はまあやっぱりするべきというか、
ということをダカープを作ったあの見かけ超1000回ぐらい言われたから。
お前さあみたいな。まあ見かけさんこんな人じゃないけど。
このクズみたいな日本語なんとかしろみたいな。いや別に言われてないけど。
それは丁寧な言葉で言われたんでしょ。
あ、そうそうそうそう。まだ募集はしてますか。
6月末日まで募集しております。ぜひ、まあ、さっき言ったみたいにそのウェブサイトに発表したものとか他のところで何回使ってるものでも構いませんので、送ってください。
残り1ヶ月か、うん、あでも1ヶ月でまとまったでかいのを書くのはまあ難しいから、
うん、長さ制限は別にございませんので、
ワンアイディアの人なんか短編とかを出すとかでいいんじゃないのかな。
はい、ワンアイディアの短編でも全然受け付け
ております、うん、むしろ短編の方が力が要求されるから。
はい、あとこれはまあ作品募集でもありますが、テール2のライター募集も兼ねております。なのでその短編を送って、まあ、このあとなんか別に長編が書きたいんですけどみたいなのも OK ですので、うん、ぜひちょっと作品を送ってぼっと思わせていただけたら嬉しいです。あと1ヶ月ですので。
そうですね、日本語難しいね。そうですね、僕いまだにないもんな、
うん、日本語は本当に難しい、うん
ね、だって点の打ち数で数分ないんだよ、するから、
うん、
ここで点打つべきか、
そうだと思う、
ここで点打つべきかみたいな。
でも本当にそのレベルで気を使うべきだと思うんだよね、うん、
だから、うん、それ結局その積み重ねが全編あるとちゃんとそのスッと読めてみたいな、うん、であるいはその点の打ち方でその個性というかそれが文体になったりするから時として、
うん、今回のちょっと投稿作に関してはちょっとお話が途中ということで、お話に関してはあまり評価できないんですが、
うん、ストーリーを、うん、ちょっとこれは続き見ないとわからんしね。
そう、ぜひちょっと完成品などをできたらまた送っていただけると幸いです。
あ
と
またボロクソやるの？
またボロクソは言ってないじゃん。いや
別によ良ければじゃベタ褒めしますよ。何言ってんの？うん、
なので
ちゃんと
後でまあ放送聞いていらっしゃらないみたいなので後でメールで選評をお返しします。投稿の方ありがとうございました。今月 他に1点作品投稿作を受け付けております。前に送ってくださった方が2回目の投稿となりますが、
そしてまたガッツがあるのか。
そうですね、現在選評中ですので、来月また発表させていただきます。
いっていうかもう35分とかなってんだけど、
じゃあ、
はい、
次のコーナ
ー、テイルズステイチューン。はい、というわけで普通歌のコーナーです。というわけでお便りの方を読まさせていただきます。
あ、なんか来てん。
はい、よっと、はい、ややこネーム03さんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。数字の03。先日の岡田斗司夫のニコ生で作曲家の田中康平さんが出演されていて、作曲家への報酬印税と作曲家の業界で生きていく方々には大変興味深い話をされてましたが、ご覧になられましたでしょうか。
どうなん、
見てない。
見てない。じゃあまあでもさ、まあ報酬印税とか、まあ我らお金大好きじゃん。
まあ俺は見てたんだけど、これはまあ結構面白い話をしてたので、ちょっと話してもいいかなとは思います。
どういうことを話した。
結局まあなんかよく言われてることなんだけど、まあクリエイティブでまあそのうちお金を取れなくなるだろうという、まあ複製可能なクリエイティブ、まあ我々の作ってるまあノベルゲームとかデータバイタもそうですけど、まあ音楽もそうだね。音楽も今だとまあそのどこでもタダで聴けるし、
なんか岡田さんって昔からそんなずっとそんな感じのことを言ってるような、
まあ岡田斗司夫さんの活動自体が評価経済ってものを元にしていて、まあ評価経済ってまあ言葉くらい聞いたことあると思うけど、いわゆるその SNS とかでなされるまあ評価、まあツイッターとかでいうフォロワーの数とか、まあそういうものでまあ人が評価されて、まあそれが経済的な価値を持つみたいな話なので、それをその完全にそのお金に変換するっていう話で、例えばまあそのなんだろう、田中康平さんが出てきてその対談してたのは、そのまあいろんな媒体でお金のもらい方と違うらしいのね。ゲームの作曲をしたらなんかその、ゲームのギャラをもらえるけど印税が1円もらえなかったりとか、アニメの作曲とか作詞したらその作曲作詞したら1円ももらえないけど CD が出た時になんかお金がもらえたとか、で結構やっぱ不安定らしいのね。でも田中康平さんその昔からの人だし、今となったそのビッグネームだから、まあ十分そのまあ自分で言ってたからその言い方悪いんだけど、その逃げ切れだって言ってるのね。ただ今からの若い人はまあもう無理っていう、
はいはいはいはい、
でそれをまあその岡田斗司夫さんのアドバイスでまあどうするかっていうのは、その田中康平さんがもしそのこれから の、 その自分が曲作ってもまあそれがタダで流されちゃってお金が取れないみたいなところで、まあそのどうお金を稼ぐかっていう時にまあ田中康平システムみたいなのを作るみたいな、まずその田中康平の曲が好きとか、そのもう何やったらもう僕作曲家とか目指してるんで弟子にしてくださいっていう人をまあ100人くらい集めるみたいな。
あ
で、まあ、田中康平がその弟子にしたいし作曲とかを見てくれ、まあ、自分の作った曲とか聴いてくれてアドバイスくれるんだったら、まあ、その100人くらい余裕で集まるわな、100人どころじゃまあないと思うね。でその人たちからまあお金をもらうみたいな。
あ
で田中康平さんは自分で活動も続けるんだけど、その自分のこれから作るゲームの、例えばそのゲームに田中康平さんに曲を書いてくださいって言ったらタダでいいよって、全部をタダでやるみたいな。で弟子からお金を取って、ほんでそのお金でその田中さんは生活して、でその他の、まあ、クライアントからの依頼からは一切金を取らないみたいな。するとどうなるかっていうと、クライアントがどんどん頼みに来るっていう。なぜならビッグネームなのタダだからっていう。でそのビッグネームっていう評価さえあればその弟子みたいな人もどんどん集めるみたいな。弟子に教育をしつつもまあお金がもらえるみたいな。でその弟子はいるだけじゃなくて、弟子の中で腕がある人が出てきたら田中康平さんが部分的に手伝うみたいな。例えばその田中康平さんは編曲をやってその人の作曲をやらせるみたいな。で田中康平のネームバリを生かしつつ、まあその人はまあ出ていくように出ていくって、まあ、お金をもらうみたいな。
そしてまあその人がまあうまくいったら同じシステムをするという。
そうそうそう、
まあその連鎖によってみたいな。
でそれをその今から新しい人がやるんだったら、まあ、その評価というものを集めてできるんだろうな。なんか資金を集めてどうこうすることはまあこれから難しいし、まずクリエイティブで資金を集めるということがまあほぼ不可能っていう。なんかそのさっきもちょっと話してたけど、そのグレイトフルデッドのその、まあ、この岡田斗司夫さんの放送の中でも出たんだけど、グレイトフルデッドっていうバンドが昔あって、で昔グレイトフルデッドって独自のそのプロモーション方法をやってて、ライブをやるんだけど、ライブの時に録音していいって言ったのね。録音してそのテープを自分でその持って帰っていいし、友達に配っていいし、何だったら売ってもいいって言ってたのね。まあ今でいうその音源フリーみたいなのも3、40年前にやってたみたいな。でこの方法でやっぱグレートフルデッドって十分売れたんだよね。
で、まあ、今でも一応そのある程度がっちりファンをその固定層がいて、うん、でや普通にライブとしてやっていけるっていう、そういうしくあのグレートフルデッドっていうジャンルになって、うん、あの経済圏で生きていくっていう、
だって今でも当たり前だけどさ、ライブとかで録音したらぶっ殺されるじゃん。そのレコード会社がさ、その曲の権利持ってさ、これからそのライブ聴いてもらった、そのいいと思ったらレコード買ってもらわなきゃいけないのに、そのライブ録音して配っていいとか意味わかんねえわってよ。昔はね、その友達同士ダビング程度はやってたけど、その OK じゃなかったわけじゃん。あくまでグレーゾーンの中でも、まあ友達程度だったらいいよっていう感じだったけど、でもそのグレートフルデッドは最初からそれをやって、まあそのできたらその曲に実はなんか友達そのライブに呼んでよとか言っても、ライブでお金を稼いで、その時によるまあグッズとかで、まあお金を稼いで、ファンクラブでお金を稼ぐみたいな。
なんか微妙に東方に似てるような。
うん、でもね、東方は別にその東方をコミュニティとして考えるとあれなんだけど、東方の神主さんは別に評価経済でお金をもらってないんだよね。
あ、
うん、神主さんってね、別に直接的に東方のコミュニティとかお金を得てないんだよ。
ああ、じゃあその辺は違う。
全然違うね。
そういう一切口出ししないから、その逆に自由にみんなが使えるようになったっていうのがあるから、ちょっと違うんだよね、軸として。
ただね、そのオリジナルのものをなんかあんだけフリーにしたのはやっぱりその軽眼というか、うん、あると思うね。だからその自分のその、まああれはオリジナル作品だから、そのあれ自体が二次創作じゃないし、そのオリジナルコンテンツにまあ同人誌を作るときに、まあ同人だからっていうのもあるけど、制限をほとんどかけなかったのね。うん、本当に緩くして、みんな自由にその音楽とかもやっていいし、アレンジをしていいし、同人誌を作っていいし、まあ同人ゲームスを作っていいみたいな。うん、それをまあコントロールしたっていうのがまあうまかったし、まあ別にそれでお金をもらってるわけじゃないからね。
うん、
ただ東方というコミュニティはやっぱそれで維持されたところがあるから。
うん。
うん、なんでネットでね、やっぱりその、評価ってね、集めやすいんだよ。集めやすい人によるんだけどね。なんか今で言うその、フォロワーの多いなんかツイッターとか、あとそのウェブ上で有名な、まあそのニコ動のアーティストとかクリエイターが持ち出されるのはそれだよね。ネットでもその評価ってすごい集まりやすいみたいな。なんかその、なんか昔の営業方法と、なんかレコード会社の営業と土佐回りで、1日活動しただけで10万人ファンを集めるのは不可能じゃん。でも今だったら可能っていう。なんか評価経済っていう形態は昔からあったんだけど、ネットの世界でまあ超絶加速するんだよこれは。
いやそうね、
うん、
なんかそういう拡散が簡単とかね、フェイスブック今だって適当にツール使って1個ツイッターするだけで、それがフェイスブックにもタンブラーにも全部いけバッとやれるっていうの簡単だから、ね、
そう、なんかお金の流れをコントロールするというよりは評価をまあコントロールするのがまあこれから大事っていう、
うん、
例えばその俺らのその作ってるノベルゲームがまあ将来的にそのコピーとかフリーになって、うん、で面白いゲームとか全部フリーでできて、まあ今本当にそれに近い状態になってるけどね、別にお金払わなくてもどこでもゲームを遊べるし、暇つぶしだったら何でもできるけど、何でもできるからもうゲームとかいいやって言った時に、まあ俺らは多分そのゲームを全部タダにしなきゃいけないみたいな、でそういった時にどうやってお金を稼ぐのっていうことをまあその多分考えていかなきゃいけないみたいな、
うん、まあそしたらまあウィダの場合はこの絵の描き方みたいなこと
を教えるとか、そう、なんかセミナーをやってそのお金を稼ぐとか、なんか頼まれた個人的なことに絵を描いてあげるとか、
うん、
まあ田中公平システムもそれやってたんだけどね。そのファンクラブに入ってる人が結婚式とか やった時に、その結婚式の結婚ソング、マリッジソングをなんか書き下ろしてあげるっていう。
ああ、うん、えらい壮大なものになりそうな。
そうそう。でもそういうものしかやっぱりその、うん、商品価値を持たないんだよ。なんかマスに向けてその、売るものってもうその、ただのもんで拡散できるものしかもう、うん、広がらないから、
うん、
もうマスに拡散したかったらもうそのタダにするしかないみたいな、
うん、じゃなかったら本当にまあ今だったら FPS とかあるじゃん、コールオブデューティーとか、
はい、
だってあれは今一応だブラックオプスが2500万本売れてるって超モンスタータイトルなんだけど、だからあれは言語に依存しない、だから全世界にもう無理やりぶんまいて、それで何十億という力ずくの広告で押し切るっていう、
そう
多分そういうスーパーストロングスタイルの2つか、うん、その無料かっていう多分2択になる。
でも無料でも広まんないもんは広まんないもんね。
うん、だからその、それに向けた営業法っていうのはまだ分かってないね、みんな。
そう。だから無料になると今度は埋もれるんだよ、大量になるから。
うんうん、あとはそれでまあそのコミュニティケース、さっき言ったまあその FPS とかが入らない、コミュニティが存在するからなんだよね。あれは他人とやるから、まあ嫌でもそのコミュニティの中で参加しないといけないみたいな。
ああ、そうね。
で、コミュニティの中に入るものじゃないとやっぱ広がらないんだよ。うん、なんかちょっと小説とかノベルゲートで結構個人的なもの、まあエンターテイメントとか若干フリーだと思うんだけどね。
そうね。
まあ 工夫しないといけないなと思うんだけど、
ね、一応ノベルゲーのソーシャルゲームもあるんだけど、うん、それはもうあくまでもその元になったゲームのファンのためだけっていう、あーーじゃなかった今 BL ゲーが結構それが一生懸命やってて、その1個の会社でもう20タイトルぐらいその作ってるところがあって、そこはもう多分おそらく何10人ぐらいライターがいて、うん、下手すると毎日そのキャラのそのなんだっけあのシナリオ書き下ろしてアップしてるんですよ。あだから毎日おはようとかお休みとか、なんだっけな、そのアバターあるじゃん、あれが彼氏アバターとか友達アバターとかレベルアップするので、とか、
はいはい、
でそのキャラをいっぱいこの何十タイトルとあって、まあ、さっき話したんだけど、その例えばその BL ゲーが20タイトルあって、で その中からこのキャラとこのゲームのこのキャラとあのゲームのこのキャラをとの絡みが見たいみたいな、そういうキングオブファイターズみたいなことやってでそれを総選挙みたいなことやったらしいんだけど、したら女性が5万票ぐらい入れたんですよね、なんか1、うん、すごい短い期間で、うん、だからシナリオでそうこういう作り方もまだちゃんとその気になれば正気はあるっていうのはあるけど、
実際にはまだ作ってはないんだ、その
あまあその企画があって、あ違う総選挙今第2回やってる、確かその1回目が5万秒来たから2回目はもっと来るんじゃないかっていう、
だからそれって面白いのがそのオーダーメイドとそのコミュニティの組み合わせなんだよね、まあ、自分の好きなものが見たくて、まあ、それをクリエイターに作ってほしいってなんかオーダーメイドの欲求と、まあ、総選挙という形式を取ることでなんかこのコミュニティをまあ形成してるわけだよね、まあ、これがまあ広げてるんだよね。
じゃあ AKB は早かったんだね。
だからまあ、うん、秋元康は悔しいけど天才。
だからこれがオーダーメイドだけだと個人的なものだから広がらないんだよね。例えばその自分でお金を払ってシナリオライターさんに好きなシナリオを書いてもらってビジネスは成立するんだけど、うん、まあ、それは広がりを持たないから、まあ、先々先細になるみたいな、
うん、だからそうなるとまあ自分 そのブランドを作るみたいな話になってくる、うん、でもまあでそういう世界になってくるとだんだんその今ここの質問にもあるけど、自分が作るものがタダになるのは作り手としてモチベーションはどうなんですかって、まあ下がりはするよそりゃ。ただそのだから売り方が変わって収益さえ確保できてれば僕らは別にどうだっていいというか、
まあ、作るものでお金は取れなくてもいいし、うん、まあ、そのお金は全然他のとこから入っててもいいんだよ、うん、ただ作るものはその何らかの評価を受けないとやっぱきついみたいな、だから評価経済社会になると評価を受けないものって本当にその世の中に存在しないことになるから、うんうん、やっぱねその評価が目に見える世界になったっていうのはいい悪いはよくわかんないんだけど、
う
ん、
まあそうなったっていうこと
だね、うん、今まではねなんかそのゲームとかねなんか業界とかで働いててなんかその商業作品を作ってると売り上げしかわかんなかったりするのね、
あ、はいはいはい、
なんか売れてるからまあなんか良かったんだろうなみたいな想像するしかないんだけど、うん、これからそのあからさまな評価を見ながらなんかやっていかなきゃいけないみたいな、
うん、
だから
ソーシャルゲームがまさにそうじゃん、うん、あれってそのクリック率が全部完璧にデータをすべて取ってそれを集計してるっていう感じになってるから、
それはなんかニコ動で流すね動画とかなんかニコ動で流すボカロ曲とかあるじゃん、うん、あなんとか作ってる人とかなんかコメントとかで直に評価が見れちゃったりするからね、
あとはなんだっけなそのなんだっけ Firefox にそのニコ動のそのどの時間帯にコメントがいっぱい来たかみたいなそのグラフを見ることができるツールがあって、だから自分が言ったこのセリフが今一番熱いのかみたいなことを検証してる人がいて真面目にやってて、うん、すげえなこの人と思って、多分我らも多分そういうことしなきゃいけないと思う、
とかまあ、ね、これからなんかそういうことをやっていく人がなんか強いような気がするんだよね。
ああ、だから結局ビッグデータの世界になっていくんですよね。うん、っていうか、あ、残り10分だよ。あ、多分この話題あと3時間は喋れるんだけど。
あ、でもちょうどいい話題なんじゃない？
うん。
テイルズチューンとしては。
あ、そうそう。だから我らもそういうことをやっていかなきゃいけないっていう。で、マインクラフトはインディーゲーム、マインクラフトってインディーゲームがすごい。
マインクラフトすごいね。1000万本売れたんでしょ。
あ、そうそう。うちの兄貴もやってるぐらいだからね。
マインクラフトは本当にコミュニティのゲームなんだよね。あれはその、自分の作ったなんか、レゴの世界をなんか他人に見せたいみたいな
話。ああ、そうそうそうそう。秋元だし、まあ、やり方好きじゃないけど、いや、まあそう、まあ、まあそう、僕も同感だけど、やっぱ悔しいけど、やっぱ腕はすげえし、頭は切れるしみたいな。ただあの人はなんか常になんか20個だか30個のプロジェクトを並行でやってて、その中の1個で AKB が当たったってあれだから、やっぱ常にやっぱ物は出してかないんで、やっぱ露出がない。露出が結局その評価につながるし、うん、評価のその浴びるスポットに、場所、まずリングに立たないとしょうがないみたいな。あったりするんで、
なんお金とかね行動力があればなんかトライアンドエラーがバンバン繰り返せるからね。
あ、そうそう、やっぱ金あるさそれが強いんだよね。
秋元さんめっちゃ失敗してるよ。本当にもう引くようなプロジェクトがいっぱいあるから、ね、う
ん。だってソーシャルゲームだって今だなんだっけ今数本あって、だって残り全部シシルイルイじゃないですか多分。うん、あ、そうそうそう、だから結局それが資金力あるやつがやるみたいな、あるいは偶然勝ったやつがめっちゃ強くなるっていう感じ。
本当に今サイクルが早いし、なんか環境がすごい変わってるから、なんか難しいけどなんか面白い状態ではあるんだよね。
だから、まあ、なんか多分本当に頭使えば逆転可能みたいな感じはちょっとある。
うん、だから売れる人がなんかやっぱりこれまでのやり方で考えてるとまあ全然変わってくるんだよね。
数打たないと当たらないんじゃないかな。だからやっぱ狙いすましてやるっていうのは。 結構今エロゲがそうなってるけど、エロゲ結局あれさ1年半かけた壮大な博打だから、
うん、
で それで外れたらもう目も当てられない何千万で借金になっちゃうから、それで今なんだっけリーンスタートアップっていう開発手法が最近流行してて、つまりそのでかい企業でも高速に素早くあの革命的なものをやるにはどうすればいいかって本があるんで、これはちょっと皆さん読んでみてください、うん、
またおすすめ本が
いやこれ本当におすすめ、実際は Facebook とかあと日本だとクックパッドってあるじゃないですか、だからあれがそのリーンスタートアップっていう開発手法をまさにやってるっていう公言してるところなんで、あ Facebook かどうかな、でもクックパッドは確実にやってる、
あ
というわけで残り10分という
残り10分、まあ、まあ評価経済の話についてはもうなんか岡田さんのニコ生とか結構面白いから見た方がいい、うん、ま
あ、あと本もあるし、
うん、
ただタイパニアはまあそうね、あとプロダクトリプレイスメントとかの話になってくるけど、
なんかやっぱり新しいなんかテクノロジーとかツールとかが見てきて普通の人がなんか使えるようになってきたから、まあこういう勝負は激化してきたんだけどね、ネットとかね、なんか与えられてもやっぱりどう商売に使うかみたいなのみんな分かんないんだけど、そろそろみんな気づいてきたみたいな、
はいはいはいはい、
なんかまあ、うん、これからなんかいろいろ試して面白いみたいなのが
次枠取って続けてもいいのよ
続けんの？
え？
テレビ中は延長したことはないよね。
いや、一回やったじゃない。
一回やった。
まあ、いいんじゃない、たまには延長。
いや、まあ、できない。まずあの、じゃあ、進めて、ちょっと僕、あの、クレジットカードでポイント買わなきゃいけないから。
あ、そう、あまあ、残り9分だから、じゃあ。評価。まあ、でもそうなってくると、我らはどうやってやりますかね。逆にあんまり力もないし。まあ、それを多分考えるところだと思うんだけど、でも、幸い、この、なんだろう、その、そのスマートフォンのゲームでノベルゲーっていうと比較的我らはそのある程度その先行者じゃないけど先行優位がちょっとあるかな、まあ、最近おさぼりすぎなんだ
けど、
まあ、
もう全然ないよな完全に埋もれてる、
まあ、今定番のモデルをしばらくは使うしかないだろうね、その昔から言われてたそのデータを売ってまあ実物を売るみたいな、
あ、はいはい、
だからそのソフトを売って T シャツを売るみたいな
あ、まあ、まあ今のところ両面作戦しかないのかな、
まあ、でまだね全部がやっぱデータになるわけじゃないんだよね、データでだけで価値のあるものなかなかないから、ドラマ CD とかやっぱちょっと、うんうん、配信が若干やりにくいなんかジャンルとかもあったりするし、
はいはいはいはい、
なんかまああとグッズとかだね、グッズとかに需要ってまだあるから、まあそのゲームとかもまだしないけど、まあ今だってそのただにはしてないけど相当安いとは思うんだよね、うん、T シャツまだ余ってるよ
あ、僕家で着てる
家で着てる、
うん、パジャマ代わりに、
ゲームでそんなにそのお金をめちゃめちゃ取るっていうこと、まあ最初からそんなには考えてはいなかったんだよね。
うん、あ、今来てます。ありがとうございます。
ありがとう。なんで今来てんの？
いや、まあ、部屋着ってことでしょ。通販ないの？
通販はね、自家通販はちょっと。
できないでしょ。
難しいんだよね。
通販でゴリッと来ちゃう人が。
なんかね、どっかのショップさんだったんだけど、掛け率が 50% なんだよね。
ああ。
だからもう、
えらい取られる。
えらい取られちゃうね。
あ、はいはい。その姿を映してください。いや、男だからね、それがじゃあね、おっぱいバインバインの女性があのちっちゃい S の T シャツ着てたら、もう僕はかぶりつきで見るんだけど、世の中そうは厳しい、ね、優しくないんだよ。
ポイントどうやって買うんだっけ
いや、なんかすごい情弱ぶりが来てる。このテクノロジーって言ってんのに。
いや、ニコ生のコントロールパネルみたいなとこからいけるでしょ。
トップページから、ニコニコトップでしょ。
いや普通になんか延長するって言ったら課金のコマンド出てきて、課金するって言ったら、
う
ん、
ああ動画のところのページにある、薄そうでしょ、設定みたいなとこないの、システムとか、
あ、じゃあ今なんかごたごたやってるうちに、なんか今日はなんか質問とかあんま受け付けてなかったので、なんかコメントで書いてみてください。何か制作に関する質問でも、まあ、最近の、まあ、武田さんの近況とかなんか聞きたいことでも何でもいいですよ。いやでもね、さ、なんか最近なんかそういうの見てると面白いけどね、
うん、
なんかね、今日ね、ニコ生じゃない、アマゾンをたまたま見たらね、アマゾンの本の売り上げ1位がね、なんかボカロ曲の人を作った人が書いた小説が1位になったのよ、本の、
あ、
小説とかラノベルジャンルなくて本のね、スマップの上とかだったからねで、それはね、なんかニコ動でなんかストーリー性のあるボカロ曲を出してる人で、うんうん、でそのストーリー性のあるボカロ曲を元にしたまあ小説作品なのね、まあ、ボカロ曲が先にあって、まあ、そのメディアミックスで小説を出したみたいな話で、カゲロウデイズっていうまあ曲とか作品をみんな聞いたことあると思うんだけど、 なんかそういうのをなんか見て買ってるユーザーさんがまあこんなにたくさんいるのかっていうのは結構びっくりしたんだよね。
はいはいはい。
あとなんか有名なの囚人 P さんとかが本を出したりとか、うん、結構ねなんかボカロ曲ってなんか結構ストーリー性のあるものが多くて、まあ多分そのストーリーみたいなの作りたいみたいな欲求がある人が結構作詞とか作曲をしてて、うん、まあその世界観をまあ使った小説、まああの輪廻の心とかも出てたよね。
まあね、まあ PV だから PV のあのなんかコラボが多かったりするんだろうね。うん、
でもなんか昔で言ったらさ、なんか PV 作ってる人とかなんか歌手の人とかがいきなり小説書いてるみたいな感じなのね。
はいはい。
でもそれがやっぱりそのこうやって若い人にバーって受けて売れるっていうのはなんか
500円買えた。
ああ、じゃあ延長できるっぽいっす。
ただその延長するときはその延長しますかが出てから延長だけなんで確か
に。ああはいはいはい。で、あなんか質問、1ヶ月にどれぐらいのシナリオを書きますか。まあ、その急いでやるのか普通にやるのかみたいな話だから、まあ普通にやるとまあ300ぐらいという、まあ、よくシナリオライターでいう標準と呼ばれてるぐらいですね。早く書くと逆にその質が落ちて修正に手間取ったりするから、
うん、
それぐらいにまあ自分でコントロールしたりしておりますね。
ああ一応隔離を決めておくみたいな。
そうそうそう。人の12月があ名古屋のトラルなんて売ってなくて困っています。
あんまり本数がないから品切れしてるのかな。ちょっと通販の方なども見ていただけると幸いです、ね、一番多分通販が在庫が安定すると思うので、
はい、武田さん体調良くなりました。まあ、普段が、まあ、デフォルトが良くないから、まあ、ちょっとたまにこう
あの
い
い、ま、マシな日がある
みたいな、いいんじゃないかという気分になるっていう感じですね。
武田さんお見合いするの。
なんかねそのえ親が それっぽいことを言ってたんだったら、うん、何と思って後々また聞いたらお前なんかお見合いできるわけねえだろバーカって言われる感じだったんだ
よマジで親がそういう引っ掛けをしてくるすごいねそれもバーカみたいな。
あとは何、武田さんが商業の仕事をブッチしてセールスに戻ってくる可能性は、これ話しちゃっていいのかな。
ブッチはしちゃダメ
だよ。ブッチはしちゃダメでしょ。
いや別に、ブッチしてませんけど。
まあさっき言ってたみたいに、その、たくさんのカゴに卵を入れておく感じだからね。
そうそうそう。いやでもなんか今ちょっと次やろうかみたいな話はしたりするから、どんなのがみんないいのかなみたいな。
そうね、なんか、うん、武田さんに書いてほしいものみたいなリクエストな。そんなんでいいのかみたいな。
いや別に、ほら、京極夏彦もルーガルやったらいいんじゃないの。
まあオーダーメイドみたいな感じですね。
一般の方もオタクの方。
そうね、多分、ボカロ P の方の書いた小説とか買ってる人って、まあ、全然そのラノベとかの相当もまた違うと思うんだよね。
はいはいはい。
なんかね、今の本当に若い人の文化って、なんかその、暇があったらニコ動いて、なんかボカロ曲のいい曲ないかなとか、
うん
うん、そういうのが普通になってるんだよね。昔だったら、その、なんかラジオとか聞いたりとか CD ショップ行って、なんかいい音楽ないかなとか探したんだけど、うん、本当にまあ全然別の文化だよね。
まあ、それはさっきもう媒体が変わったって話だから。
うん。
あれですけどね。
でもまたそれがね、そのインディーズって大変だけど、ニコ動クリエイターというか、
うん、あまあ昔はそうか、ラジオはあれはプロだし、
うん、まだアマチュアの人が作ってるもんっていうのがね、
はいはいはい、
で自分たちが評価したものがなんかガーッと人気出たりするわけよ急に、
うんうん、
まあ、それはなんか面白さみたいな
の
ある、まあ、
その人気が読めないっていうのはちょっと面白かったりするけどね。なんじゃ、シナリオ書くときフローチャートみたいなものを作ってから書きますか。あ、僕意外とギチッと書く方だね。あ、でもと思って最近はでもなんだっけ、そのさっき話したリーンスタートアップっていう本があって、それってその考え方に一個あるのが、その全部を一気に作ろうとしないっていう、だからちょっとずつそのコンテンツをそのバージョン1バージョン2バージョン3で成長させていくように作りなさいっていう、そうしないとだからでかいのをいきなり1回目から完成作っちゃうと途中でミスった時引き返すとあれがコストがバカ高くなるから、それはやっちゃダメって。だから逆に最近はプロットはあえて緩く作って少しずつ膨らませるようにして作ってます。
お
う、まあ要するになんだっけ、この中でプログラマーの中でアジャイル開発とかなんかああいう感じって言ってくれればわかる。
まあ分かんないだろうけど、
インクリメンタル開発とかっていうのはそんな感じです。まあでも初め慣れないうちはギチッと書いた方がいい、
うん、
全体それでまず全体を見渡す能力に培われるから、それがそこそこできるようになったらやっていいんじゃないっていう、うん、だから、まあ、なぜ緩くするかっていうと、だからその、なんだっけ、書いてるうちにキャラクターがうまく結構想定外の行動をしたり、あ、これいい成長するなとか思ったりするじゃない。その時にビジッと書いてると、そのレールに乗っかるしかないから、それが殺されるんですよね。
はい、
だからそれをやらないように、そのギリギリのそのレール、その脱線しないように、かつその、まあ、その変化があった時の許容できるように、
はい、
そのバランスを見ましょうっていう。うん、まあ、僕も現在勉強中です。はい、そうですね、ま 始まりと結末を考えてその経路を変える。あ、そうで、まあ経路がその例えばその右方向に行くけど、まあ右方向に行って、まあ結局はそのゴールに行くわけなんで、その行き方みたいのがその初めからそのレールが完全に敷かれていると、それは本当に堅苦しくなるというか、うん、だからそれ、そうするとなんか言うなればそのなんだろう、キャラクターがそのプロットに、プロットのためだけに考え方を変えたりとかするっていう、だからそれすると不自然なんですよね、
はい、
あ、これなんかそのキャラクターがそのストーリーのためにこの行動しているっていう、だからその不自然さが出てくる、まあ、あるいはその逆ですよね。
本当にプロット一切書かないって人もいるからね。
ああ、森広氏は、まあ、考えてはいるんでしょうか、ないですね。ああ、まあ、で飛行機でも船でもいい、ああ、そうそうそうそう、だから行き方は自由だけど、まあ、ゴールは多分一緒っていう、だからつまり言いたいことがあるわけだから。
なぜかこれ悩みの解決した人がいるんだね。
はい、いいことだね。
ああ、じゃあお役に立てて幸いでございます。
まあ見合いの話なんだろうけどね。
あ、そっち。
武田さんのシナリオ論じゃなくて。
そっちか。まあそうだね。あの、親にすら騙されるというこの事実。
そうね、本当になんかシナリオは難しいなって思うね。
いや、全部難しいよ。
難しい。まあ、芸事は難しいなと思うね。
うん、
本当になんかそこそこ長い時間やってるとね、なんかよりそれに気づくというのはあるね。
あ、こう一応章の参考です。今3人が今読みたい話を教えてください。
あのね、1個目に僕個人で言うと、なんか1個目のテールズ対象に決まった今山田さんが書いてるやつが、うん、ちょっと 暗めというか、うん、暗いお話なので、なんか明るいのとかだといいな。ゆるいみたいな。
そうね、あ、僕は逆に結構ギャルギャルしいものが来てるから、そのギャルギャルしいものでレベルが高いものが見たい。
ああ、まあ自分の書いてるとか、うん、よく見てるジャンルもすごいものが見てみたいみたいな。
略やは
僕はあの、そうね、あの自衛隊がなんかファンタジー世界に行くようなやつが、
あ、戦国自衛隊でしょ。どんだけ戦国自衛隊好きなんだよ。まあ、ちょっとミリタリーとか、まあ、自分の好きな知識というかテイストが入ってるというと、
最近あの
キャルンって懐かしすぎるわ。
ゲート推しなんだけど、ね、
僕ね、うん、ゲート、ね、
あれ、まああれならもう、あ、うーん、それなら虐殺機関の方が面白いから絶対読んだ方がいいと思う。
いや、ほ
んと？あれ面白いよね。
虐殺機関面白いとこじゃないけどね。
うん、だってね、アメリカのフィレップ・K・ディック賞とか取ったからね。
いやね、残念だね。自分のラジオでも話したけど。
え、あ、亡くなられましたからね。
そうそうそう。
あ、なんだっけ、乾杯してお部屋の最新作読んだ。
あ、まだ。
今、集合的無意識。あれになんか、その、伊藤計画論が入ったってすげえ面白いんで。
ああ。
いや、後で読んだ方がいいよっていう。完全に雑談で。
戦国コレクションが面白いね。戦国コレクションがそういうじゃないから。
全然関係ないよ。
でもそろそろでもソーシャルゲームを使っがのあの空気を使ったなんかコンテンツが出てくるような気がしてんだけどな。なんだろう。うん、
でも俺なんかね、あの金書目録はね、結構なんかソーシャルっぽいんだよね。
ああ、はいはいはいはいはい。
結局ね、ソーシャルゲームってなんかそのデータベース世界観のものがすごいんだよ。戦国とかなんかそういうのがモチーフになるのって、キャラクターがまあすでに用意されてるか、
うん、
ものすごいたくさんデータを使った、まあ、コミュニティを形成しないといけないんだけど、まあ、キャラクターがものすごいたくさんいるところで、まあ、みんながコミュニティを作るみたいなものが基本システムなんだけど、そういうのでその戦国武将ものとか、まあ、三国志とか、うん、あとまあファンタジーのまあ定番のモンスターとか神様とか妖精とか、あとまあ世界観ってすごいやりやすいんだよね。
エグザイルも、
うん、エグザイルも。エグザイルあれ混じってるだけだからね。
まあでも美しすぎるわけじゃん。
そう、ケルベロスは普通になんかファンタジーベースのあれだから、でもね、誰も世界観はあれを用意してないんだよ。
あれはある意味東方に近いよね。だってきちっとした世界観多分ないじゃん。
いや、東方は世界観は作ってるから。
あ、いや、違う、そのバックグラウンドで明確なストーリーはないんだよ。バックグラウンド、
まあ、明確なストーリーはないというか、ストーリーないどころか世界観すらないんだよ。世界観はなんか持ってきただけのものなんだよ、全部。その北欧神話をモチーフにしたなんかだけど、ストーリーは一切語られないから、もう世界観すら作ってないっていう。
ああ、
うん。
ギャルギャルシーってギャルゲーのスーパーテンプが一歩踏み外した。いや、踏み外さなくてもいい。完成度が高いか、あるいはその、なんだろう、まあ、本当に踏み外して、あ、この観点はなかったわっていうものが見たいかな、
うん、
感じですね。モーマスにお金を吸い取られすぎて、本を買うお金がない。
課金持つみたいな。もうまますね、うちの事務所の人がちょっと頑張ってるからね。
一応宣伝しといた。
え？あ、そういうの前あったね。あ、発売中でございます。よろしくお願いします。うん、てかもう発売後だけどね。
発売後だね。
うん。
まあ、ステマだよね。
そして、なんだっけ、あの、みのりのページに行くとちょっと今面白いことになってますんで、お暇があればどうぞ。
はい。みのりホームページでぜひ。
何のせもうせえ OS 落ちたけどめげてないです。
あ、スペック要求されるんだっけ結構。
何が
スピパラ。
あ、スパラはもう Core i7 とか。
あ、そう、じゃあ。
だから、ね、あれ結局あの画像合成をバンバンやるタイプのエンジンだから。ということ、そういう分析をしてたの。隠れてないです。いや、だまあ、ダメですね。ステルスって言うとあれだからさ、普通に宣伝するだけ。よろしくお願いします。
まあでもね、昔やってたなんかそのシェアワールドって結構ソーシャルっぽいんだよね、うん、なんか初めでかい世界観を作ってなんかみんなでそれを利用するってまあソーシャルじゃん言ったら。
ああまあまあまあまあ、うん、まあそれ言ったらクトゥルフも下手するそうだから、
ね、うん、
そうか、昔のシェアワールドがそうだったって
こと、ね、そうそうそう、だからソーシャルっぽいものってやっぱコミュニティなんだよね。コミュニティとまあすでにあるまあ、
うん、
たくさんの人がまあ理解するってやっぱ共有できるまあ世界観とかを、
はいはいはい、
あるものがソーシャルっぽくて、まあ、俺がなぜかその禁書がソーシャルっぽいっていうのはなんかすごい話せるんだけど、うん、まあ別のところで話そう、
うん、オープニングが毎回すごいあれ開発費何杯、いや数字知ってるんだけど喋れねえよいや確かそのなんだっけその緑の社長が確かどっかそのインタビューかそのトークショーで喋ってるんだけど、これ多分僕が喋ったらやばそうだから、まあちょっとすいません聞かないでください申し訳ない。
なんか同人誌はやっぱりコミュニティなんだよね。同人誌ってやっぱ共通見解をもとにまあ書いてるわけだから、うん、同じそのコンテンツを好きなコミュニティの中でまあ流通されるもんだからね、
はいはい、
だからラグナロクオンラインとかの同人誌とかね書いて他の人に見せてもやっぱ分かんないからね、
うん、食ってる、まあ、バイオフィーですかね。
まあこれをまだちょっと時間なくて最初のものしかやってない
です。あ、僕もあのゲームの開発あれがマスターアップを終えたらやるんだと思ってやつもまだやってないな。
ただ序盤だけやったんだけど、うん、ちょっと久々に笑い出た。
何が？
あ、本当にすごいもの出た時って笑うじゃん、なんか。
あ
本当に 笑った。
うん、ネトラレゲーはプレイされますか？なんだっけ、あのガテン系とかあのエルフの出した。
だからね、ガチエロゲーみたいなって俺ほとんどやったことないんだよね。その時間があったら多分そういうのにも手が伸びるんだけど、ガチエロゲーって本当、本当にほぼ皆無かもしれない。アリスソフトのゲームだって別にガチエロゲーじゃないからな。
あ、エルフのなんだっけ、僕の彼女がガテン系のあれ体験版だけど、もう相当鼻血出るわ。
マジ
鼻血出るっていう
か武田さんやってんじゃん武田さんが語りなよ
いや、そこまでやってないから僕。
あ、ね、ガテン系いいゲームなんだコメントにも良かったみたいな。
ティータイムのなんかあったね。でもあそこは僕どっちかっていうと、ほらあのなんだっけ、あのテンガとUSB 合体させたみたいな、あっちのテクノロジーのに期待してるんですよね。
ティータイムってなんだっけ、ポリゴンの
なんかゲーム出してるとトゥーンレンダリングの、
あ、はいはい、
あの感じのやつなんだけど、なんかひたすらなんか宣伝がパッパッパッパッと切り替わってるけどまあまあこれで僕らがね朝からドンペリを飲むかどうかの瀬戸際だから
そうね、今ちょっと
そう、まあ、今朝は水しか飲んでないから。
そう、朝しか水しか飲んでないからね。わりかしお金なくなってきたからね。ちょっと開発費というか、まあその、全体的な、ちょっとね、これからものづくりするときに、うん、なるべくちょっとお金の使い方みたいなのを考えながら、あ、そう、グラフィッカーの募集をしようと思ってたんだ。
ああ、
じゃあ今この場でしたら。
終演の12月を開発する際に、若干ちょっとグラフィッカーさんを、使いたいのと思っておりまして、ちょっとイラストとか原イラスト CG だ、イベント CG の量が膨大なので、まあ、多分3分の1から3分の2は僕がまた乗ることになるんですけど、
グラフィッターってなんだよ
多少手伝っていただきたいということで、多分まだ今月は無理かな、7月中旬あたりからちょっと募集を開始して、ちょっとキャラクターの塗りなどを担当できる方を探しております。ぜひちょっとできるみたいな人がいたらちょっと覚えておいていただけると。
いや、でもグラフィッカーさん大変だと思うな。上田のあの超理屈の指示が飛んでくるから。
いや、俺絵に返したら緩いよ。俺厳しいのシナリオだけだから
あれ
俺自分の絵とか人の描いた絵に対してこんなもんでいいよみたいな
こんなもんでいいよみ
たいな。そういえば商業版アドレットが発売されますね。
おめでとうございます。
おめでとうございます武田さんに厳しい。あ、まあ結構厳しかったけど。
いや、武田さんに厳しいってかね、俺武田さんに厳しいわけじゃないじゃん、さっきのその、
まあ、
対象のあれってのでもその今作ってるものがそのノベルゲームだからそうなるのね、うん、ノベルゲームって本当にもう悪いけど9割シナリオで決まっちゃうから。
まあでも、そうね、上田さんの意味見るともう本で埋まってる状態だから、 まあちょっとね、やっぱ本に詳しい人
でも、いや本に詳しいとかいうことではないんだよ。別に本読んでるのただの趣味で、このノベルゲーム作ってることとは何の関係もないから。
でもそれが役に立ってんでしょ。
役に立ってないよ。
え、
別に俺シナリオ書いてないから役に立ってない。
あ、
批評も適当に言ってるから。なんか今作ってるものがもしその CG 集とかだったら俺はすごい絵に厳しくなるから。
ああなるほど、ね、まあジャンルが違うというか、
うん、ノベルゲームは本当に特にうちで作ってるものはそのエッジシーンが売りな、なんかエロゲとかじゃないから、本当にシナリオがもう本当に9割、下手したらもう 10割っていうか、作品作る場合はもうそれで判断するしかないから、
あ、
今からこの作品を作りましょうという時に、まあ、シナリオが、まあ、本当に俺の中で、まあ、まあ満足って大変だけど、
なんか昔のラジオと違うこと言ってるねっていう書き込みがあるけど、
お、な、何かね、
うん、どんなことをおっしゃってたんですかね、ちょっとで よければ教えていただけると。
完成度が低くてもいいかとか、そういうことかな。
あ、まあ、50回やってるし、途中でね、意見も変わるかもしれない
から。だって、2000何年からやってんだみたいな。
そうね。
だって、収穫の12月が2007、8年くらい。分かんないけど。
でも、シナリオは昔からやかましかったと思うけどね。
あ、まあ、うん。シナリオがやかましいのは多分ね。
まあ、うん、まあ、僕の出来があれだからってのもあるとは思うけどさ。
でも、結局、やっぱ、新しい人っていうか、これからなんか作ろうみたいな人で、まだその、うん、プロとしてもデビューしてないとか、アマチュアであんま作品発表してないとかいう人で、うん、これかまあその同人ゲームでもいいからなんか出してみようという人を、うん、なんか外に出せるように調整するのはやっぱり1年2年かかるんじゃないかなとは思う。
ああ、
うん、
まあ武田さんもそれくらいかかったって言ってたもんね。
うん、かかってるよね。
かかった。そしてね、商業に行ったら商業でも2年ぐらいかかったから、うん、マシンなのに、
あの上田さんのポケットマネーでね。
うーん。
そこでな、
手伝い人が、まあまあ、まあ今回これ、あ、だからグラフィックに関しては緩い。
ああ、まああと最後は自分で調整が効くからってことね。
うん、グラフィックはまあその自分で直せるっていうのもあるし、あんまりその、うん、ノベルゲーム、まあ絵にはこだわってないほどということじゃないんだけど、
うん、
うん、まあ割合的には薄いという。
なるほどね。
なんか本当にノベルゲーってそのシナリオもんだから、シナリオが良くないとか企画が良くないとさ、もう作れないんだよ。もうそもそもそのものとしてその成立してないから、うん、もう作り出すことすらできないみたいな。
はいはいはいはい。
そう、なんかその、うん、なんか中途半端になシナリオとか企画だったら、俺はそのなんかゲームを作ろうぜって言うんじゃなくて、もう家で 寝てるわっていう。家で寝る方がいいわっていう。
ああ、でももう僕もだいぶもうノベルゲームの前線から知り届いちゃってたからだな。今なんか収穫とシナリオ書いてて、すげえ懐かしい気持ちになるから。ああ、昔そうだ、そうこういう文章書いてたな、みたいな。
もう昔、本当に6年ぐらい前だもんね。うん、
なんだっけ、いや、もちろんすごい楽しんでいただいてるんだけど、その今その、アンドロイド版の収穫中にあったじゃん。うん、もう数ページでもう目を覆いたくなったからさ。
ああ、
もう今スマートフォンにあのパンチを打ち込んで、この記憶を消したいみたいな。そうね、だからなんか今なんか1000万ぐらいあったら、多分収穫の12月今全部リライトするからシナリオよこせって言っても。
じゃあフルボイスにしようよ。
ああ、フルボイス。でもフルボイスでも買ってなんかダカーボ商法って怒られないかな。
いや、もう怒られていこうよ。
ああ、はいはい。ああ、もう堂々と。
なんかやっぱわざわざその時間とお金をかけて作るんだから、なんかその、どっかで見たもんとか、なんか明らかにそのラノベ風で電撃のクオリティに負けてるもんとか、なんか、もうそれはもう電撃文庫を読み返すだって思うんだよね、それは。別に作んなくていいわっていう。
はいはいはい。
そんなにね、もうその何回もこういうことやってると、もうなんか作るだけで楽しいとかもう過ぎ去ってるんだよね。うん、作るだけで楽しいとかもうすでにないみたいな。
はい、
まあ出して意味のあるものとか、まあこれはまあ作って出したらまあちょっと珍しいなぐらいには思ってもらえるとか。
ウフコックの有用性みたいな話になってくる
から。そう、何らかの価値があるもんでないと、もうその作る気がさすらしないっていう。
はいはい。
なんかその、なんか友達とそういう話をしてたんだけど、もうなんか、お金のために働けないというのはやばいみたいな。うん。うん、なんか俺、なんか最近本当に相当家で寝てんのね。
相当家で寝て
る。やることがないから。
はいはい。
なんかその、お金のためにもう働けないんですよ、なんか。面白い仕事とかが発生しないと、もうなんか。
ああ、やりがいないし、これがまあ世の中にどれだけインパクトを与えるのみたいな。
そうそうそう。なんかそういうもんじゃないと、その、何にもできなくなっちゃって、もうこれはなんか、やばいんだけど相当、うん、なんか仕事でこれやってる、これで食ってるわけだから。
そうね、まあ まあ、あるいはそのラインに乗せるしかないよね、全部出すもの出すものに意義があるものに自分はそういう場所に行くしかない
そうそう
行くかその場を作るかっていう。
でも商業仕事はなかなか難しいんだよね。やっぱそのすごい大集団で作るからさ、うん、なんかその自分のそういう要望だけでコントロールできるわけじゃないし、
わクロスマッチとか超懐かしい、
うん、
あでも今なら作れそう、うん、クロスマッチは。
そうね、なんか
実り仕込みのシナリオは、
あ、実り仕込みの実りのれん分けのの
れん分け
別にのれん分けされてないけどね
主人公声があるってあんまないよね、ギャルゲとか
ね。まあそうね、意外とバトルものだったら男の声があったり、うんうん、
生ポクリエイターってどこで言ってたの、昨日くらいなんかで言ってたんだけど、生ポクリエイターはちょっと良くないからね。生ポクリエイターは単に生ポで生きてるからね。それで俺物作んないんだし生ポで物作ってたらまだいいんだけど、
ね、あワイヤードウェッジベッドウェッジとかあとデミとか期待してますみたいな人もいらっしゃいますね。
そうですね、ちょっと
そうか、デミの修正もやんないとね、
は
い、
一応今作ってるものありますので、まあ寝つつも
寝つつ
たまには起きて
寝ながらにもや
ってる感じで頑張作ります。
ほいほい、
まあだからそこまでその企画を完成させるとかシナリオをきっちり作ってからやっぱ作り出すみたいなのが一番健全なんだけど、まあちょっと時間かかりすぎだよねっていう、
あそう
問題はある
ね。だから我らだからとりあえずリーンスタートアップを各自読むように、うん、ってかもう最近すげえかぶれてるから、
ね、このサークルとりあえずモチベーション上げるとこから始めなきゃいけないんじゃない。
モチベーション上げる、まあそれがまあ
まあまあ全てだもんね。
っていうかなんかあの昔の定順スタイルみたいなんかその早く出すことだけをもう一回今思い出してやってみていいかもね。今リハビリじゃないけど、
そうね、まあ
なんかほらあの8月のコミティアまでに短編一本なんかパパッと作り出すみたいな。
そうね、
まあそれでコミケに落ちたのは痛かったね。
ああまあそうね、痛かった
。あ京都100人いていた、ありがとうございます。
本当だ、まあ、むしろ我らはじっくり作っちゃいけないんじゃないかとそれ思えてくるからさ。
あそれはあるかもしれない。
ていうかそのなんだろう、一回その動き出すところまではやった方がいいっていう。
そうね、まあその意味でちょっと夏コミ落ちちゃったけど、そのコミケで実は企画があって、コミケ用の短編をなんか作ろうという企画があったんですよね。
あ、そうなんだ。
ただこれはそのコミケに落ちたからやめますけど、まあいずれちょっとその短編作品みたいなの作りたいなと思ってて、
うんうん、
コミケ実は受かったらそれはやろうともう決まってたんだよね、うん、コミケにはまあそれをやろうみたいな。実はまあその終演とか今やってるまあそのゲームとかちょっと夏までで完成しないので、
うん、
ちょっと夏コミに出すものがないのは寂しいから、ちょっと短編を何か作ってみようということで、いろいろ企画とかシナリオとかをいろんな方と考えてたんですが、ちょっとまあそれも分かんない。まあいずれちょっとそういうこともやってみたいと思う。上田さん個人サークル当選しました。俺ね、あの受付確認はがきどっかやっちゃって分かんない速報みたいなのが入らない
あじゃあしばらくしたら、まあ、あの封筒が届けば受かったってことです、うん、チケットが。なるほどなるほど、
まあ、受かったらなんか行きますわ、うん、今までのゲームの原画集とかラフ画集ああ一応残してはいるんだけどね。まあいずれちょっと、ただ本の編集がめんどくさいからやってないだけで。
あでもすごい珍しいっていうか、昔のあの上田さんが鉛筆画っつうのあれ線画で描いた四角の12月の資料とか、うん、デミの資料が出てきたんだよね。
ああ紙とか
そうい
うの。
あ当時はまださ紙でコピーしてたじゃん。
あ、はいはいはい、
あの頃のだからもうデータには残ってないや
つ。あはいはいはい、
あ、まあ、
コピー用紙が
俺は残してるけど、
ね、あ本当、
うん、あ確かに、あ僕も一応まだ持ってるとは思う。うん、じゃなかったら本当にね、前さっきちょっと話したけど、あの企画だけを書いた後の同人誌があったからって。
あ
ほら、ゲーム企画だけをなんか、はいはい、その乗っけた同人誌をほら前テール中に出したから、その中から適当に1本作るとか。
ああ、同人誌のやつ
ね。そうそうそうそう。なんか意外となんかたまに言われたりするからびっくりする。なんかあの同人誌 のファンタジーものは一体いつになったら作るんですかね。
そう。
ミラーハンマーとか、
ね。あ、そうそうそうそう。
なんかちょっとまあこれから時間的にはわりかし自由になって、でまあ、その一応まあ同人サークルだからいつゲームを出したりしてもいい、まあ、あまりお待たせしない限りはですけど、う
ん、まあかつその、ね、最悪コミケがダメでもそのスマートフォンから出発するみたいなことできちゃったりする
んですか。そうだね、今はやっと Google プレイっていうのこの、まあ、Android マーケットかと、
うんうん、
あとまあ iPhone で出せるからね、
うん、そうね、多分そしてゆくゆく下手すと Windows フォンも入ってきたりするからね。
そうだね、
うん、むしろ Windows 版があるもバイナリの親和性は高そうだし、うん、
まあ普通に Windows 版でも全然あのほらネット配信はあるから。
はいはい、ああこうリトルウィッチが出した感じのラフ集、あれ意外と豪華な感じである、ね、リトルウィッチ
の、ね、あれはまあ絵の数がすごい多いからね、
うん、
なんかまあそのゲームをまあどういうタイムで出せるし、まあどういうサイズでも作れるから、ちょっとこれからいろいろサイズを考えて、
ええ、
うん、 やっていきたいです。上田先生ガーリーショーケース
も懐かしい、
すごい昔から知ってるね、ありがとうね、
もうあなた何歳ですかみたいな、多分僕らがギリギリで知って
る、いやそんなに大昔ではないけどね、そう寝てるのがメインみたいな、最近は寝るのと、あとあのドラクエモンスターズかあれやってる、
ああモバースは
モバースやめたやめてないけど、
ああまあ今はゆるゆると、
うん、モバゲーは俺は移動中にしかやらないから、
はいはいはい、まあ、僕はあのコールオブデューティーをやってます、あのワールドアットとか今さらやって、あのなんだっけ、ロシア軍を兵士で死ね死ね、ドイツ軍でね、
PC のやつ、
あそう
あ、じゃあいいマシン持ってんだ、
あじゃあだからもうレズンの歩大好きみたいな、11月のブラックオフス2が本当楽しみ、あれ脚本がダークナイトの人だったりするから、ね、超豪華、
シナリオもちゃんとついて、
そうじゃあもうなんかみんなそんな暇だったらなんか作って
だからモチベーションの低下って言うけどさ、モチベーション低下も何もそのモチベーションの発生の仕様がないので、そのなんか今その企画とかシナリオを集めてる段階で、まあ、作ってるものもあるけど、なんかモチベーションを出すようなものが何かできないと、今モチベーション出すも出さないも、出す元がないみたいな、
元がない
なのでどっちかといえば真似てるみたいな、
あなんかレズノフ出るらしいね、だって、ね、ウッズが生きてたらびっくりじゃんっていう、もうブラックオプスマンじゃ始まったらやめよう、
あとはまあそのなんか作る段になった時にやっぱちょっといいものになるように、まあ日頃からちょっと、まあもちろんその寝てるだけじゃなくて、でなんか絵の勉強したりとか、なんか企画の勉強したりとかいっぱいしてるんだけどね、本当になんかそのちょっと通用するものようなものを作るのに本当に教養が足りないなというのをなんかこの年になってすごい思って、
まあ
なんかちょっと最近辛いみたいな、
いやでもそれは常に思う、やっぱ教養ないとか思う、あと文章下手とか常に思うからね、
最近本当やばいなと思って、なんでこのものを知らずになんか10年ぐらい生きてきちゃったんだろうみたいな、
そう、うわ俺時間使ってた、今ならもうちょっと ラノベとかでうまく、いや立ち回りをやったらできたんじゃねえのとか思ったりするから、超面白い
です、煽りというかね、なんか変わったものってあんま送ってきてないんだよね、ちょっと変わったジャンルだなとか、これちょっと見たことないタイプだなとか、
そうね確かに、
なんかモチーフが変わってるとか、この人変わってんなみたいな、それだけで通る場合があるからね、
一番最初がすごかったよね、
一番最初ちょっとプロの方だったからね、一応
あの文学的なやつ、
あ教養っていうかね、自分が独自で知ってるものとかってあるはずなんだよね、まあ体験として知ってなくても、なんか趣味でなんかすごいそのジャンルに詳しいとか、よく漫画とかであるじゃん、ジャンルもんっていうか、なんか業界ものだよね、なんか自分の仕事のことを書いたりとか、独自の知識で書いてあるとか、そういう変わったもんであんま見ないから、やっぱみんなそのラノベ読んで書いたくらいの幅のものしかないから、でね、今までそのシナリオに関して厳しく言ってるけど、実はそのモチーフが新しいだけで合格になる場合はかなりあるのね。
まあ独自の視点を持ってるってだけでも結構
向きだけでも、別にシナリオの出来が完璧じゃないと受からないとかでは全然ないから、正直テールズ大賞って本当に緩く通ると思ってるから、
そうかな、
いや今までのこの喋りからして多分あの聞いてる人は一切そう思ってないと思う、
一切そう思ってないと思うけどね、
だから本当に今まであったようなラノベ風のものを書いてきたらそれは落ちるんだよ絶対、だってその今までのもの一切その超えてないわけだから、
じゃあ最初に言ってって思うけどね、
まあ分かんないけど、いや
でも
そこをさ自分で やんないと、
まあ、それも対象の中の一つって、
それも、まあ、ハードルの一つだと思う、専門性の知識ですよね、科学とか。でもその例えばあの生物の知識をバリバリ使ったのが、なんだっけ、瀬名秀明とかいたりするから、まあ何でもいい、知識は何でもいいですけど、ユニークさと多くの人に受けそうな感じのもの、どっちでもいい、まあ、レベル高ければどっちでもいい、
まあ、あえてユニークさと言ってもでしょうか、
まあどっちかといえばかもしれない、ね、テイルズ順的にはね、
ほんで俺にインパクトを与えれるってことだけど、俺意外とベタ好きだったりするから、ベタのもんでも完成度高く多分変わるし
ややこしいな、
だからベタのもんって本当に難しいんだよ、もう出尽くしてるから、だからね、水戸黄門みたいな脚本をね、なんか完璧に書いてきてももう無理なんだよ、水戸黄門もう200回くらいやってる1000回くらいやってるからさ、
読書好みに、いや好みに偏っててもいいんで、やっぱミステリーだから5000冊読んでたら多分全然いけると思うっていう、さっきの上田のあれだけど、じゃなかったら本当にむちゃくちゃなものをむちゃくちゃに読んでるとかですかね、
本当に普通に考えたらそうなるはずなんだよね、そのラノベであったようなものを書いたら絶対ダメだっていうのは、
そうつまりその ラノベを書く、ラノベみたいなものを書くってことは、この本にあの本屋に行ってこの本の中に多分混ざって多分消えちゃうよっていう、
初期は無常だよね。忍者スレイヤーとか出てたからあれだけど。
あ、まあ忍者スレイヤー行ったら多分合格だよ。絶対受けるから。
スリキン。
じゃあスリケンだよ。
スリケン。
あ、何々サン。サンのとこみたいな。うん、
忍者スレイヤーのさ、戦闘シーンの描写がめっちゃ面白くてさ。
いやあの、
でやーでやーでやーでやーでやーぐわーって言わみたいな。
それ何やられてる
の、かっこよすぎんだろみたいな。
いや、それをさ、ツイッターでさ、一個 の発言にまとめるのがまたクールなんだよ。
爆笑したからね。ずっとでやーって書いてある。最後にぐわーなんだよ。あっちもついたみたいな。どっちか切られちゃったみたいな。
もう確かにあのクールぶりはいい。だから、うん、あそこまで行くともう本当に高生だけど。
テンション高えみたいな。
まあ、あれは多分あの天才にやることだから。うん、っていうか、あ、残り5分だ。そんなアホ話をしているうちに。
そう、なんかシナリオね、なんか、なんか、頑張って書いても欲しいし、まあ、あんまりね、なんか。
うん。だから、ここでなんかその中二心を発揮してほしいんですよね、言うなれば。俺は絶対こいつらの真似をしないみたいな。
うん、そう。
多分、その考え方だけでいいような気がする。まあ、そうすると完全に孤立しちゃう可能性はあるんだけど。まあ、どちらかとそういう中二病の人が僕は好きなんで、ぜひ。
あと、まあ、アドバイスとしては、うちはそのジャンルで絶対落とさないということはある。
ああ、はいはい。
なんかすごいね、なんかその、トラック運転手の一日の生活がなんか精緻に描写されてた俺は通すから、なんか、その、絶対その、ライトノベルの、まあ、その小説対象って一応そのレーベルで出さなきゃいけないからさ、うん、まあ、ヒロインにしてもやっぱカテゴリーはあるわけじゃん。
はいはい、
うちは一応そういうのはないから、
うん、
なんかちょっと変な小説とか個人的に書いてるとか、
まあ純文学だ、あの炎上等の、うん、等みたいなやつだろうと、
あ、本当に文学作品だろうがミステリーだろうが恋愛小説だろうが何でもいいですよ、う
ん、でこれは何、まあ、これは構想延長する感じなの、え、まあ、例えば武田さんが帰れなくなるフラグなの、
いや、え、だって今何時、
もう9時半だよ、
いや全然余裕だよ、あ、いや別にあの帰るという意味ではね、僕の人生をつったから、その
山の谷のないことを面白く書ければね、
あ、そう
ですね。だって大体の人生の、大体の人の人生なんか山も谷もないんだよ。昨日のコピーピンでなくクソみたいな人生を送るだけだからさ。なんかその体験ができない人はなんか本とかたくさん読もうねっていう。あ、人生経験がないとその面白いも書けないとか言うけどさ、うん、人生経験なんかそうそうできないわけじゃん。
うん、
大体の人はもうクソつまらない人生を送ってるし、
うん、
なんかそれをなんか何かで埋めようねっていう。うん、
エロはダメですね。じゃなかったらその例えばそのギリギリの15歳ぐらいのビエロを極限まで突き詰めた面白さってもしかしたらあるかもしれないから、
ガチガチに18禁じゃなかったらいい、
うん、
エロがダメっていうことじゃなくてもう本当にスマートフォンで全部出せなくなるから
ね。だから本当にそういうあの物理的な要因なんですよね。だからそれさえクリアする、うん、だから例えばそのアップルの審査をギリギリくぐり抜けるエロをひたすら追求したものとかだったら面白そうじゃん。
だから濡れ場があっても濡れ場に絵をつけないという前提で書いてあるなら大丈夫。なんかエロゲーってさ、結構そのエロシーンにエロがつく前提で書いてあるからさ、だから別にその絵がなかったら多分エロゲーでも通ると思うんだよね。それまあエロゲーじゃないから厳密には。
あ、武田さんが見るのやっぱり、あ、これはあのモンスターエナジーのおかげです。
それなんかさ、CM すげえ派手なやつだよね。
ああ、なんかアメリカでさ、モンスターヒットマンっていうのがあるらしくてさ、これ飲むと2日間ぐらい眠れなくなるっていう。
あ、なんか入ってんのこれ。
あ、いや、これは普通の日本バージョンだけど、ヒットマンみたいなアメリカ特あの限定バージョンで、ちょっとそれ飲んでみたい。こういうケミカルなもの大好きだから。まあ、この薬、あの、これが決まってる間は元気だけど、多分この放送が終了した瞬間、グダッとなると思う。ふ。
これあれなの、レッドブルみたいなやつ。
あ、まあ、そう思ってくれてれば大丈夫、大丈夫。
そう、絵だけが厳しいから、文章表現でエロはかなり OK なので、うん、まあ、本当になんかその、ね、さっき言ったようなガチエロゲーみたいな、そのガチエロゲーの会社に送ればいいと思うけど、
はいはい、
まあ、エロが全然ダメっていうことはないですよ、
うん、ね、一応例えば修学の授業の覗きシーンみたいなのがあったりするから借り
て、いや、ぶっちゃけどなんかそのラノベで出てるようなそのエロシーンばっかりラノベくらいでも全然ありだよ。
ああ、
はいはい、面白ければね。
最近でもあんまりラノベ読んでないんだけど、
あんま読んでないけどね、うん、ラノベ、
あ、でもやっぱ最近読むのなんだろうな、やっぱ秋山さんのドラゴンバスターかっこよすぎるっていう。
ああ、
うん、
2巻で終わりじゃないのあれ。
いや、2巻でまだ続く、 3まで続くんじゃないかみたいな。やっぱあれは悔しいけど、やっぱ天才の仕事だみたいな。
もうちょっとたくさん書けばね、
うん、まあ、あの人はほんと地質すぎるのは唯一の欠点みたいな。
あと1分ということで、
いや、1分じゃないんだな、これは。
え、延長したの？
延長しちゃった。
わ、
じゃああと30分だけ。
あ、じゃあもうちょっと質問を募集したいんですけど、
はい、
あれ、もしかして延長されてない？僕だけ？
え、わかんない。
いや放送時間でこっちからは
見えないから分かんない。
見えない。
あ、見えないんだ、うん、あ、見えないんだこれって。
あ、そう、今、まあ、確かに放送みたいなプチって押してる感じを見えたけど、
そっちの放送時間が伸びてたら放送時間出てるよね。
あ、出てる出てる。こっちはあと残り30分。
あ、じゃあ延長はされてんじゃない。
じゃあ延長つということで。
あ、じゃあなんかあの想定外だったけど、まあいいや。じゃあ何か質
問。あ、そうか、武田さん大丈夫だよね。
あ、大丈夫、11時ぐらいまで余裕で電車あるから。あ、うん、余裕。
まあ僕から別にバスで行けばすぐだし、ね、
まあ最悪あの駅ここで寝るか、あの駅のあの漫画喫茶に寝るよか、なんとでもなるわ。なんかちょっと、じゃあすいません、もうちょっと質なんか質問があったら言ってくれ。
そうね、質問がなかったらまた
雑談、
そうややこしい話をしますので。いや本当にね、もうなんかね、俺もその仕事がちょっと一段落したから、うん、なんかいろいろやんなきゃいけないんだけど、まあ、コミケ今日までちょっとどうなるか分かんなかったから、いろいろちょっと今後の計画を迷ってたんだけど、ちょっと今日から新しいことをいろいろと決めたくない。いろいろな作品進捗情報について、じゃあチラチラとちょっと言っていきます。
ほいほい。
ルーデシアは前回からずっとお知らせしている通り、開発が第2話第3話、今第1話が無料で配信されてますけど、第1話がすでにリリース済で、第2話の開発とかも 90% まで来てます。
それ何回何年前に。
ただ半年前から 90%。
ただ半年前からずっと一歩も進んでないので、今のところそのままです。これから作業を進めますので、リリース時期を、まあ、アップル配信なので確定はできないんですが、コミケの時期までは絶対出てます、2話目は。
じゃあ出なかったらなんか上田が腹切るみたいなのの生放送でいいんじゃない。
そう、腹切り生みたいな。
夏かな。じゃあ
開発に、あ、作品進捗情報を持つと、あと WWW を、一応これはシリーズもの想定なので、冬込みあたりからのスタートをちょっと目指しています。今のところちょっと終演を先にやることになっているので、終演の後にリリースされることになると思います。
はい。
その終演の12月、ファンディスク終演の12月ですが、多分、ルーレシアの開発が終わってから、爪の開発に入り、さっき言ってたグラフィッカーさんの方もちょっと呼ばせていただいて、まあ、多分今月からまあちょっと入って、まあ、7月から多分10月くらいにかけて開発して、その間にまあちょっと分割パッケージは iPhone の方で先にリリースしつつ、まあ、冬込みに多分 PC パッケージ版が出ることになると思います。
はい。
はい。それで、WWW の新作は、その後のリリースになり、前回のテールズ準大賞の、ルートゼロ、もうこれも同時に開発して、こちらはサイズの小さい中編程度の作品ですので、今のところ冬込みでのリリースを。
冬込みいくつ出んの
?2つ
?2 つ。
すげえな。
まあ、終焉はずっと前から作ってるからね、まあ、ルートゼロもそんなにでかい作品ではないから、ちょっとこの2作品を冬込みで出るようにいたします。その他にもちょっとコミケで考えてたような企画をやるとか、まあ、その武田さんと考えてるような企画をやるとか、なんかちょっとやるかもしれません。順番は前後するかもしれませんが、とりあえずお待たせしているもの、とりあえずルーレシアと終焉に関してはこれ以上ちょっと伸ばすことはありませんので、今しばらくお待ちください。はい、というわけで、開発にかかるお金と時間についてお借りください。うちは結構お金を使わないことを前提に動いているというか、
まあ、プライベートでやってるわけだし、
うん、プライベートと、あとその本当にお金を使わないことは考えてるんだよね。その赤字を出さないし、関わってる人に金銭的に負担をかけないのが、まあ、俺の唯一守ってることなので。
ああ、まあ人件費ぐらい。
例えばね、そのグラフィッカーとかをバンバン呼んだり、背景とか外注したりすると、もう制作費ってもう一気に5倍くらいになるので、
うん、
絵は結構お金がかかるんです
よ。絵はかかる。あ、人件費、うん、人海戦術、それがうまくいく唯一の部分だったりするから。
でこれをその一人でやり、なおかつその背景素材とか、まあ、フリー素材とか写真素材とかの加工とか、うん、まあ、金のかからないものですまし、時間もあんまかけずでなんとかその開発費を抑えるみたいな。だから多分ね、他のその同人ゲームに比べて多分予算って10分の1くらいだと思う。でね、そのちょっと最近その他のサークルさんと話したりとか、あと他のサークルさんのゲームとか見て、うん、なんか大体わかるんだよ、そのどれくらいかかってるなとか、どれくらいお金がかかってるのか。ほんで結構いいゲームとか、あ、個人的にやって面白いんだかゲームあるんだけど、なんかそれで結構赤字ってやっぱ聞くんだよね。これで赤字が出ちゃうのかみたいな。
クオリティが高い ゆえの赤字。
でもね、ギャルゲー会社でギャルゲー作ってた、まあ武田さんとかわかると思うけど、ギャルゲーってその恐ろしいくらいお金がかかってるのね。
うん、ほんで、まあ、2000万は絶対、
うん、 で結構ね同人ゲームで作ってるもんでもグラフィックが綺麗だったり普通に声ついてたりとか、まあ声ついてるもんあんまないけど、うん、普通にやったらそのくらいお金かかっちゃうのよ、
うん、まあ、
数千万はかかんないまでも数百万は絶対かかっちゃうみたいな。だからそれを抑えてなおかつその分割パッケージとか工夫して途中で回収するとかいろいろなんかテレンテクダことがあってまあそのお金をはかかってるはかかってるんだけど、マイナスの状態、まあ、まあ絶対にしないっていうのはなんか守ってて、まあどこで節約するかとか、まあ最近はちょっとそのお金よりもちょっと時間の方が大切な時期はちょっとコントロールして、まあグラフィカーさんを呼んでちょっとそこはまあちょっと早回しにしようとかいうことも考えたりするんだけど、う
ん、まあそんなコストがかかってないから意外と続いてんのかもね、うん、まあ別に辞める理由もそんなないやみたいな、
うん、だから開発にかかるお金と時間については他のサークルさんの10分の1くらい多分どうだろうな、まあ、
時間は同じくらいじゃない
かな。でも開発費を厳密に測ったことはないけど測ったら多分びっくりするとは思う。多分なので1本収穫の12月の第1話を作るのに、まあ、人件費とか換算したことがないからなちょっと分かんないな、まあ、
人件費は除けばいいんじゃない。
人件費をもし多少払ってたとしても50万くらいだと思う。うん、
そうね、あと私が一番初めの時は CD 手焼きだったりからね、
うん、
ねプレス代もかかってない
ね。プレス代はかかってないね、それは、ね、
そうそうそうそう。ただ、まあ、まあその辺からの出発だったからね。
23万ぐらいだろうね、その CD ケースと CD の方で、
うん、そうねぐらいか。アプリが落ちました、
うん、ごめんなさい、いろいろ再起動してみたり、あと、うん、特殊な症状だったらちょっと、メールの方で、
うん、教えてください。
カードと症状
を
教えて
ください。あとメモリをまあクリアしてちょっとメモリの容量を多くしといてやってみたらいいかもしれないですね。
メモリクリーナー的なアプリを、まあ、これ Android 版だから、
あこれはもう必須だよね。
まあ、ちょっとやってみてください。
よくなんかそのサポートメールでその機種とかを書いてこない方がいるんですけど、どの機種を持っててどういう状況で落ちたかだけを書いていただけると。
そうね、それだけでも全然助かるんで。
はい、
僕が12月とかルーデシアのシナリオ書き始める。12月はなんだっけな、なんか僕が変な企画ばかり出てきたら、たまにはギャルゲーっぽいもの作れて、確か上田の命令があって、で、それでもう淡くって作ったっていう感じですね。
命令はしてないと思うけど、
いや、でもなんかギャルギャルしいものをやった方がやれみたいな感じはあった。
同時にね、その12月の続編っていうか、12月のなんか、続きの体でみたいなことは言ってたんだよね。
うん、いや多分続くことも考えたかったんじゃないあの時は。でバレンタインの時にだから、まあこれ何度もラジオで喋ってるけど、バレンタインの時にじゃあなんかネタないなんかやろうかみたいなので、じゃあ12月の続きを無理やり作ろうみたいな。
そうなる。
ああああそっちの話
ね。でそれを書いた瞬間なんか4月の青のことがパッと思い浮かんで、あこれ続けられそうなんだけどどうってなる。
あれ順番2月が先なんだよね。12月の次
は、ね。そう12月2月1月3月4月っていう感じです。でまあそれは上だからまあやればみたいな。あ分かったみたいな。ルーデシアはなんか収穫の12月書いててなんか企画だけ書いてて、うん、で終わってじゃあ次何やるって言ったら、じゃあこれなんだっけデミがなんかちょっと一旦なんかお休みみたいになって何やろうかみたいなことを瞑想してて、じゃあまあ散々こう悩んだ結果これになったっていう感じですね。
デミの次が収穫じゃなかったっけ。
いやデミはこれで一回お休みになったみたいな感じで、なんかまた復活したり休んだり復活したり休んだり繰り返したから、
だからデミが出来上がらないからやったのが12月だから、
はい、う
ん、
っていう感じ。まあ受かるといいですね。夏、冬かな、これ。
冬も抽選だからね。
落ちるかもしれない、
ね。あ、じゃあ俺が次抽選しようか。
ああ、そうね。武田さ
ん。わかんない。もうほとんどなんかジンクスの世界だけど。
そう
ね。あ、カーニバルイブは手焼き。あ、そうですね。一番初めのカーニバルも手焼きだったし。っていうか。
っていうか収穫全部手焼きだったじゃん、最初。
収穫春ぐらい。
いや、全部だよ。終電まで全部
手焼き。あ、そうか、手焼き。懐かしいね。
だからショップに全部綺麗に並ばなかったんじゃん。
あ、そっかそっかそっかそっか。
プレス版とか。
インバートとプレスでもよくなんかこれは聞かれるんだけど、プレスしたらお金かかっちゃうんだけど、まあそのいつまでも売ってていいわけだから、うん、まあそのイベントで勝手にまあね持っていく分には自分たちしか大変じゃないし、まあいつまでも置いとけるから、まあ、まあ赤字はまあポートのことが出ないんだよね。プレスの赤字もまあなんとかその1年とか2年かけて売り切ればいいだけだから、
あまあ回収はできてるよね、
うん、全まあ1万本とか売ってるわけじゃないから別に
どっかの同人ゲームはなんかなんだっけ、その売れ残りを毎月8000円ぐらいその倉庫代かかってるっていう人がいて、うん、
あ
でも何本作ったんだろうみたいなちょっとびっくりしたんだけど、
うん、でもね、うん、本当に俺らとちょっとね規模の違うところで活動してるサークルさんって結構いると思う、
うん、だからやっぱすごいなんか多分何千枚と出してんだろうね、
うん、
うちらだとせいぜい1000枚に
まあ一気に焼くには1000枚までだよね。
で、まあ、追加でまあもう
ちょっと500ずつみたいな。
そうそうそう、
まあ、それでも相当余ってるけどね。
ああまあね、
なんか今その関わってる人間が少ないからまあそういうサイズで回してるだけなんだけどね、
うん、
なんか今後やっぱりそのライターさんとか今募集してるのも若干ちょっとサイズを上げたいなというのがあって、 まあそのグラフィカさんが増えてシナリオライターさんが増えてだったらもうちょっとその大きくまあなんか
スピードアップとか、
うん、予算を組んだりとかして回すかもしれないんだけど、まあその辺も考えたから、まあそれでもゲーム会社に比べたら全然こんなん知れてるから、
うん、
うん、そのくらいはなんかコントロールしたいなと思うんですけどね。まあまあでもそれもね、やっぱその企画とかシナリオがあったらやっぱサイズが見えてくるんだよね。このなんかそのシナリオの量と企画の内容だったら、まあこのくらいなんか売れて、このくらいのスピードで売れてみたいなので、このくらいのお金がいってみたいなので、うん、パッと組んで動けるんだけど。
だからまあまずはあの上田先生にシナリオを献上して、いかがでございましょうかって。そうするとあの天の岩戸が開くみたいな感じで、うん、まあ、じゃあ
では、
ね、
私は。中から紙がポイって言われるっていう。
いや、これでやっとけみたいな。
ほんで踊り始めると、いや、踊りが見たいわけちゃうからっていう。
じゃあ、Sレアカードを渡すとみたいな。
セールチューン消してから現在まで奇跡を漫画にするとか、でも5年くらい寝てる、あれがあるから、寝てる回があるから。
多分相当つまんない漫画になりそうだ、うん。
まあ、寝てるか、ラケルでオムレツ作ってるか、寝てるかみたいな。
途中数年くらい寝てる回とか、なんか回想ばっかりのとこがあるからね。あと武田さんの少年時代みたいな。あれこれ完全にもう尺稼ぎじゃんみたいな。いらないじゃんみたいな。
ていうかむしろ3人のその幼少時代から書くみたいな、
う
ん、
もうベルセルクみたいなことになってるからさ。
少年少女日本の歴史でもやんないようなことやってる。リアル夢してる状態。あれお知り合いかな。
そうね、夢の中にいるような感じだからね、う
ん、青い本だね。あ、そうラケルパンはラケルよ。また行きたいな。
行ってないね。そうね。つかまああのオシャレのとこ行けないよ。
いや別にいいじゃん。雰囲気リア充目指せんだからそれぐらい鼻歌マジで行かないとさ。
そうだね。
ラッケルはあれだね、都心にしかないね。
そうね。
あ、都心とか隣の駅にあるか、
うん。そうそう。昔だからその収穫の12月の打ち合わせは必ず新宿のラッケルでやるみたいな定番がなってたからね。
ああ、そうだね。新宿、ね。
すげえ懐かしい。初見です。ありがとうございます。
そうね。青い炎みたいな。そうね、大阪芸大になんかああいうクリエイターが集まる、ま、みたいな場所とかでやっぱなんかができるような気がするね。なんか芸大とかやっぱクリエイターの人が結構偶然にも集まったりするから、
うん、
ガイナックスとかの経緯を見てると本当偶然がすごい作用したなっていうのは思うんだよね。ちょっと面白いよね。なんか、うん、あの青い炎で書いてあるのはボンズのプロデューサーの人がすごい面白くてさ、なんかその大学生の時その、うん、アンの秀明とかあの辺のガイナックスクリエイターとクラスっていうか、うん、学科が一緒になるんだけど、はい、その人たちのアンのとかの才能確認した瞬間にやった俺一生食いっぱぐれるよっていう完全に利用する気なんだよね。そのクリエイターなのに芸大に来てるのに、うん、もう完全にプロデューサーになることを決めてるという。
あ、
こいつらの才能活動してれば俺一生食ってけろわっていう。
でもそれがまあ実現したわけ
だ。そう
そうそう、すごいね。
まあ、ある意味すごいクレバーな人だ
って。ちょっとすげえ面白いね。この人こんな書かれ方して怒られないもんなのかなとか思うんだけど。
確かに訴えられない。
そうそう。でもほんでそのなんかあのプリンセスメーカーとかのキャラとか書いた人にえってなんかその。そのすごい精密なジオラマとか作ってるのを入れて、またいやこいつさえれば食いっぱぐれねみたいな。お前それだけかよみたいな。ほんであの作者の島本さんもなんか同じクラスだったんだけど、うん、そのなんかそのグループ制作みたいなのするっていうことになって、
はいはい、
ほんでそのプロデューサーの人はもう実際動くわけよ、うん、このグループ制作からこの仲間を作っておくことを始めたので、安野さんとか犯人引き入れられるけど、島本さんは呼ばないのね。島本さんが俺は呼ばないのかみたいな。超怒ってんだよ。俺の才能を認めないみたいな。
でも島本さんも今結構長いキャリアだけど生きてる、ちゃんとしっかり漫画描いてるし、なんかあの人も自分の立ち位置をきっちり気づいてるからすごいいいなと思うんだけど。
でもあのね、その庵野さんとかあのガイナックスの本当に優秀なそのクリエイター以外にもあのプロデューサーの人、あの岡田さんもなんかその時知り合いでいたし、うん、まあ、ガイナックスの社長なら岡田敏夫とか、
はいはい、
あとその今出てたプロデューサーの南さんとか、ああいう人たちがいたからやっぱできたと思うんだよね、
うん、
多分クリエイターだけの集団しかあそこに集まんなかったら結局後の活動できなかったと思うんだよ。 あの人たちがやっぱいろんなとこ連れてってそのいろんな活動に無理やりそのねじ込んだりしたからなんかうまくいったんだよね。
まあだから、まあ、結局そのなんだっけあの宮崎駿たちの鈴木敏夫みたいなもんで、
そうそう、だから一生その大学の中でなんかその適当になんか映画とか撮ってそのまま埋もれちゃったかもしれないからね。
まあその可能性は十分になるね、
うん、
宮崎駿も下手すると鈴木敏夫いなかったらずっとあのねあの動画マンとして人生よかった可能性がある
の。だからね、よくなんかね、そのクリエイターの横にいるプロデューサーとかね、なんかディレクターの人とかね、なんか外から見てる人ってね、なんか割と軽んじる傾向あるんだよ。なんか作ってないじゃんとか、なんかどうせ金勘定だけだとか思うんだけど、言う人がいるんだけどさ、なんかすごいやっぱ重要なんだね。 その人たちがいなくてもやっぱクリエイターって何もできないんだよ。
うん、そう、やっぱなんかその業界というか僕もシナリオ書くとやっぱディレクターの凄さが分かるからね、
うん、
よくこの仕事できんだみたいな。
そうそう、本当にそのやる気ない引きこもりのなんかその暇さえあれば寝てるようなやつのその
絵描かせたりするわけじゃん。
そうそうそう、
あれすごいと思う。だからこの人身掌握術すげえわとか思ったりする、話を聞いて。
本当にクリエイターとかってさ、 俺も含めてだけどその超めんどくさい人しかいないからさ、
うん、
大変だなとか思うし、
ね、でもスティーブ・ジョブズも結局だからそのスティーブ・ジョブズもスーパークリエイターで実際に作ったのはスティーブ・ウォズニアクだったり、
うん、
で あの芸術的な iPhone を作って全世界にやったのは結局そのティム・クックっていう人がなんかものすごいあの流通を完璧に整備したからだったりするから、
なんかあの人がやっぱ顔になったっていうそういう役割をなんかその決めてたからいいんだよ、
まあ、そうね。偶像、まあ偶像でもアイデアメーカーでも同時にありました、うん、ね、物作ってるのもジョナサン・アイブじゃないですか。
だから実際ね、多分そのジョナサンとかって、ね、目指したくなかったんだよ、
うん、
目指したくないクリエイターってやっぱりいっぱいいるのね。その表に出たくないとか、
は
い
は
い、
本当に物だけ作ってたいって人はいるし、
ほんでそういう人はなんかプロデューサーが肩代わりしてあげるべきなんだよ。そのブランドとかコンテンツを広めるのに絶対人の顔って結構いるんだよ、
うん、
でもこういう人が作ってるとか、でもそのクリエイターが表に出たくない人だとどうしてもそのプロデューサーが前に出てその名プロデューサーの僕がまだ作りましたっていうので、まあでもこれでいいんだよ、こうしないとやっぱりその回らないみたいな、まあ、そういうね、なんかでもね、同人サークルみたいな小さいねコミュニティでもそれはなんかこれからなんかそういう活動する人探しといた人がいいと思う。なんか周りにいてなんかそのいつもうるさく言っててなんかこいつ金出すだけなのになんか物一切作んねえなんていう人でもなんか大事にした方がいいような気がする。
だからその人がそういうとこ肩代わりしてくれるっていう、だからそういう職務というか、
そうそうそう、
だからむしろあのクリエイターから恨まれるためのあれだからね、
うん、多分意外といるんだよ。その本当に社会性のないクリエイターになんかその何の得も何なんか飯食わしてる人とか世話してる人っているんだけど、うん、やっぱその人のおかげで続いてるみたいなとこあるんだよね。
ああそうね、今度打ち合わせ行くと大概ご飯ごってもらうわ、
うん、
いつもそれになってます。多分聞いてるかもしれないけど、
そうそう、まあその代わりになんかそのクリエイターの人はまあ他の人にできないことを頑張ろうみたいな、
うん、
そうになって、だからそのコミュニティのサイズに合わせてなんか活動みたいなのも考えるという、一人とかでやるのは自由なんだけどね、なかなかそれでうまくいくような感じです、ね、
専門学校にゲスト来たんですいや、どういう
武田さんと宮家さんが専門学校一緒なだけで俺はそこに何も絡んでないからね。俺その時地方に住んでたから
だってしかもゲーム作り出したの僕と宮家がその学校卒業してからだからね。
そういうストーリーをちょっと
捏造してあれだよ、なんだっけ、あのグランツーリスモを作った男だみたいなあれなんか捏造らしいからな、もうあの銀玉のぞいたらこれじゃみたいな
昔の偉人伝とか大体そうらしいけどね、そんなことなかったよみたいな。
そうか、でもその将来あの僕らがプロジェクト X に出るときのためにそういうストーリー考えるといいかもね。
めっちゃ盛るけどね
だからもうだってラジオで言っちゃってんだからさ、
うん、そう、いやだからいや、じゃあ今のうちにこの、あのラジオの、あのなんだっけ、NPC 全部消しとこうよすげえ、せこい。
そう、武田さんがそのヤクザに絡まれてなんか指を取られそうになったところなんか、宮家さんが土下座でかばったみたいなエピソードをどんどん持って
で、僕はなんか酔っ払って、なんだっけ、インターネット酔っ払ってる時にこう頭上見たらなんか電線があって、人と死ぬかつ、なんかこれだ、これがルーデシアのあれだって
盛ることはいくらでもできるからね。
そうね、
そう、本当にそういうなんか演出みたいなのも必要だし、なんかあのだってあのニュートンの万有引力って有名なやつだな、うん、普通に部屋の中で考えついたらしいからねでもそれやっぱ面白くないもんね。
まあね、冷静に考えてね。
そうね、
いやいや、どんどん持ってくよ。
あ、でもそんななんかそのね、物作る過程を劇的じゃなくても、まあその作ってたものとかはまあ劇的だった方がいいんじゃないのみたいな。
ああ、まあ、
そんなまあそのクリエイターの生活なんか劇的ではないよみたいな。
そうだよ、だってスティーブ・ジョブズだってね、あのひたすらベジタリアンでいいでやん、野菜ばっか食ってんだからさ。
そう、結局まあそのなんかね、派手な仕事とかなんか楽しい仕事に見えるけど、結局は単調は単調なんだよね、
うん、
まあでもそういうのなんかそのディレクターの人とかなんかちょっとした友達の人とか楽しくしてくれたりもするし、なんかね、なんか作れればいいやみたいな、うん、
世の女性の胸並みのこと、それは盛らないってことじゃないあの埼玉のあの平均値みたいなやばい今これ
ちょっと喧嘩打っちゃったよね今
やばいあ、ワンカップ盛るのか、あ、なるほど、その考えは今のはこれはちょっと天才的な考えだと、そうか、ワンカップ盛るのね、なるほど何の話だっけ っていうかもう完全に30分雑談モードになってるからも
う。そうね、なんか。
うん、まあでもなんか、多分言い残したことも全部喋りきってる気がするけど。
とりあえずエンディングのコーナー行きますか、じゃあとりあえず切りよく。
そうね、そろそろ。ほい、次。
はい、エンディングのコーナーです。というわけで、5月の放送として、6月1日ちょっと遅れてやらせていただきましたが、
次回また6月ぐらい、
そうですね、6月下旬から末日にかけてやらせていただきたいと思います。テールチューン大賞の方ですが、月末まで募集しております。もしちょっと月末までに、いくつか集まった作品があれば、ちょっと早めてちょっと6月のラジオで選票を行ってもいいかなと思っておりますので、ぜひちょっと6月下旬あたりまでおめどに、まあ、もちろん末日までギリギリに送ってきていただいてもいいですし、その際はちょっと7月に回させていただきます。
おい、大きいのと小さいのどっちが好き？あまり関係はないけど、なんか僕がなんかキャラクターを描くと、なんか大概みんなおっぱいをでかくされる。
ああ、まあエロゲーではなんかそういうのが受けるんじゃない、うん、
それは何プロットに書いておかない
の？いや、特にキャラクターの設定とかな、あの別にあのロリキャラとは特に書いてはいないんだけど、だから特に刺したる指定もしないと自動的に大体おっぱいがでかくなる傾向があります。
それ書く人によるってことじゃないの？
いや、大体でかくなる。
はい、というわけでじわじわっとこれからまあちょっと俺がまあ仕事を無事いろいろ終わらせたので、
はい、
なんとかちょっとこっちに時間を使っていくんですが、コミケも落ちたので、まあ、秋頃とか、まあ、夏ちょっと過ぎたあたりにいろいろ出てくるように、ちょっと制作をぼちぼち始めていきたいと思います。
はい、
まあ、テールチューン大賞で、ライターの募集と、あとちょっと終焉を作るときにちょっとグラフィッカーの方とかのお手伝いを探させていただくかもしれませんので、ぜひちょっと絵とか心得のある方は、ちょっとまた告知した際に見ていただけるとありがたいです。
コミケ落ちた話しか聞いてない。
いや、いろいろ話してたじゃん。
まあ結果はやっぱコミケ落ちてるやつのザレ事だからね。コミケ落ちたくせに、なんか、所詮、コミケも出れない。
なんか、リリース予定を書きなさいみたいなことが。
あ、そうですね。じゃあちょっと、ホームページの
方。いや、これは。
いや、やらないところは、あの上田の腹が10センチ
切れる。今までさ、結構書いてたのよ。うん、結構前までは、うん。もう僕がね、書かないようにしてるのね。ほとんどぶっちぎっちゃうから。
そう、
ね、まあでもまあこれから心を入れ替えて、まあちょっとまた
頑張ります。だからホームページをちょっとゼロから作り直さないといけない。
あ、そう
中身のソースが
めちゃくちゃなんで、まあ、じゃ
あちょっとやることが意外といっぱいあるんだよ。
うん、地味にあるね。
じゃあまあ約束破ったら白夜の足を一本ずつ送ってみる
じゃん。まあ約束破ってもまあ、ね、しゃあないな。まあそこはちょっとまあちゃんとスケジュールも書き、
本当にルーデシア2話が 90% で半年止まってるのは俺も驚くんだけど。
実はでもこれ半年じゃないね、1年止まってるんだよね。
1年止まってる、うん、でも本当にね、冗談じゃなく1年間本当に忙しかったんだよね。
うん、まあしゃあない部分あるけど ね、 ね、これ仕事じゃないからさ、うん、
まあでもちょっとなんか仕事レベルくらいまでなんかお金が儲かるとまたいいんだけどね。
とはいえなんかこうやってあのプライベートも充実させていこうみたいな話で、うん、ね、なんかそのさっきの有用性みたいな話だけどさ、まあ、商業だと若干その来たものどうしてもちゃんと答えるっていうのがになっちゃうから、
商業はなんかすごい本当に、
まあ、それはそれでいいんだけど、もちろん
俺の場合もさらに問題があるんだよね。その多分武田さんだったらそのなんか企画が あるとか、なんかディレクションの要求があってなんかシナリオ書くっていうところで、まあ、若干不満が出ると思うんだけど、はいはい、俺はそのさらに下にいるのね。ディレクションかシナリオの要求があって、シナリオのまたそこでずれたもんで、その俺がオーダーを受けるみたいな。
ああ、なるほどね。
そのさらに下のその流れに行くからさ、うん、本当にその不満が溜まるときはものすごいんだよ。
ああ、
もう二重三重ねじ曲がったものをなんかその俺が受け取る羽目になるから。
はいはいはいはいはいはい、
まあ、本当になんかその絵描きはなんか絵を描くことは嫌いじゃないんだけど、そういう意味ではちょっともう辛いなっていうことになって、
これからもう、あのもう30分愚痴大会が、
いやもうやらない、
いやもうやらない、愚
痴はまあまた、
そう、喉が限界になってきたから
僕個人でやる、ニコ生でまた愚痴ります。
じゃあ僕も愚痴をどっかでやろうかな。
そうですね、1年だったらちょっと忘れてると思うのでご面倒ですが、ちょっと第1話をまたリリースされてからプレイされるのをお勧めします。
おい、
あ、やることやってから応募しろ。まあなんかそうだね、なんか物がなんかちゃんと出来上がる、なんかそう計画はできてから応募するといいんだけどね。でもコミケってなんかすごい時期開くんだよ。その夏コミが特にそうなんだよね。その、うん、去年とかに半年後くらいの予定を決めてたんか、そのとりあえず応募しといてみたいな感じだから、
はいはいはい、
まあでもとりあえず応募せざるを得んわ、なんだか半年後のちょっと予定とかよくわからんからみたいな。夏冬は結構ね予想が立つんだけどね、夏にちょっと なんかスケジュール的にまずかったらちょっと冬はやめとこうかみたいなことはたまに思って、うん、まあ実際申し込まないこともあったんだけど、
はいはいはいはい、
まあちょっと計画的にイベントも活用したいですね。
なるほど。
武田さんは個人で何かやったことないの？
ない。
なの？
あ、ない。あ、なんだっけ、昔なんだっけ、ブログとかでその自分の声を録音するみたいな、なんか朝何々食べたみたいなのやったけど3日で飽きてやめたから
。そうね。それは何のためにやってるの？
あ、いや、なんかそういう。
それは聞けるの？
え、あ、聞けるんだけど、もう消して、もうないけど、エンジニアの人がだからそういうことをしてて、なんかその、まあ1日の習慣としてなんか、
ライフログ的な
としてまとめるみたいなことやった。やったけど飽きたけど、まあニコ生なんかこういうちゃんと話題を持って喋らないとつまんないっていうことがどうしてもあるんです
けど。あ、そう
ね。個人ニコ生でもどうやってやるの？
いや、もう簡単に。もう白夜さんがやってるほどややこしいことじゃなくても、あのヘッドスカイプに使うヘッドセット1個あればできる。
え、なんかこのこれに一応マイクついてるんだけど、ノートパソコンにマイクついて
るんだけど、あ、それでできる。
あ、そんなんできるの？
多分一番いいのはあのヘッドセットが一番楽。
ああ、じゃあ Bluetooth の
あるから、
じゃあそれつけて
楽。
はいはいはい。
とかもうかなり言うと俺でもできるから、もうアホでもできます。
って言っても別にその喋ることを、まあ、なんか出せばいいのか。
な
ん
か仕事の愚痴。
仕事の愚痴。
仕事の愚痴と人生の愚痴。俺人生の愚痴で余裕で5時間喋るから。
別にそんなに愚痴はないんだよな。ああ、なんだろう。
じゃあ、解体シンクパッドだ。シンクパッドの愚痴をずっと言えばいいんだ
よ。あ、そうか。次230で、次6列で。まあ、あとはビールの話とか。
あ、そうだね。
あ、そうね。趣味の話。そう、趣味を充実させてないということのこともなんかよく言ってるんだよね。なんかプライベートの充実ってやっぱなんか趣味とかなんかその仕事以外のことをなんか充実させようと思っても、うん、なんかやっぱり結局なんか部屋の隅っこで本読んでるのが一番楽しいみたいなことに陥るから、これではいかんみたいな。なんか最近ね、なんか落語をなんか見るのが好きで、実際その寄席に行きたいなと思ってるのが、新宿とかなんか池袋の営
業所に。あ、行こうよ。それ寄席僕も行きたい。
うん、俺ね、なんか引っ越そうと前から思っててね、次の引っ越しの候補って第一が浅草なんだよね。浅草に住みたいというのは、まあこっち引っ越してくるときも一番に浅草に住みたいと思ったんだけど、結局その時はちょっとお金とかなんか仕事の都合でダメだったんだけど、
はいはい、
なんかいろいろなんか芸能関係というか、なんかね、教養がないと理解できない芸能ってね、昔分かんなかったんだよ。昔そのまあ、落語を見て面白いとはあんま思わなかったし、
うん、
あの歌舞伎とか能とかも一切面白さが分かんなかったのね、
はいはい、
でも多少なんか物事をしていくとやっぱああいうのってちょっと楽しめるようになるんだよ。
そうね、落語は今見てて面白いしね、うん、
なんかちょっとそういうのはなんか趣味でやっていきたい。
自転車超楽しい。
ああ、自転車は、
うん、自転車はほら、あの僕結構外で仕事するから、その外でする作業場の幅が一気に広がったから。
ああ、そうだね。
そう、それもあるし、
どこに行けるみたいな。
そうそうそう、
それはいいかも ね、
交通費もかかんなくなったし。
ああ、まあ健康だしね。
そうそうそうそう。
まあこけないようにね。友達こけて手を対したからさ。
いや、ああ、まあちょっと怖くて。
クリティカルに右手を取ったからさ。
ダメじゃん。
だから怖くても、あのビンディングペダルとか手出せない。
あ、
あのガチャって足、あの競輪車
あ、まあ。あれ怖いよな。
あれだって、まあその代わり力が完全に伝わるからいいんだけど。ちょっとまあなんかハーフクリップ、ハーフトゥークリップぐらいにしとこうかなみたいな。まあいや。
恋。恋はもう追い楽の恋だからね。そんな年じゃねえよ、みたいな。追い楽の恋はちょっとな。そうね、なんかちょっと
立ち込み目の前で見ちゃったからちょっと、
うん、シャイニングフィンガーの練習でおった何?G ガンゴG ガンゴ的な何に向けてシャイニングフィンガー
やってたよ。まあやるよね、必ずね。
やらないよ。なんか人とか物に向けてやってたのかな。
そう、
指折らないじゃん
というところで、まあ残りあと2分ぐらいになりましたが、
はい、じゃあなんか言い残したことを、まあ、
大体喋ったけど、
ボロボロと、
とりあえず、まあ、モダンウォーフェアは次買うからそれが楽しみくらい。
ああ
まあ、もうちょうど完結したから今はサクサクやりたい。
ゲームはいいよね。ゲームはちょっとやるようにしていかないといけない
と。外でめちゃめちゃうるさいな。
まあいいじゃありません。なんか白夜は。
あの台湾行ってきたんですよ。
あ、言ってたね。
で、あの、北京じゃねえよ。台北駅の、うん、まあ、地下街って、まあ、ちょっと有名なそのオタク街的なところがあって、
はい、
あ、すごいね。そのギャルゲー別にあそこ売ってないよね、多分ね。
まあそりゃ。
でもその買取してるのよ。
ああ、はいはい。
買取してちょっとうるさい。
多分あの僕らの放送に文句ある人だ
ね。物申す的な。
でなんかこう中古の夏の秋葉でいうケースショップとかあるじゃない。はいはい、ああいうところで売ってたりとか、初音ミクのまあなんつうのフィギュア売ってたりとか、うん、まああの抱き枕売ってたりとか。いうとこがなんかその買い取って中古を売るってとこも割と多かったんだよね。
それぐらいにもうなんか流通があるってことか。
あ、でもそこだけだよ、やっぱ。
あ、まあ、街的には、
まあ、に
それだったら日本だって秋葉だけじゃん。
まあまあ、そんな感じだと
思う。まあ、あの日本橋か。
うん、でもそれが回る程度にはマニアがいるんだろうな。うん、
なるほど。
残り1分。あと、まあ一つ、あれね、ちょっとね、台湾と日本ではね、味覚が若干違くて、
うん、あ、なんかそれは言ってた、
ね。向こうの、なんて庶民が食べる、その、まあ、屋台のものとかっていうのは、うん、あまり日本人の口には合わないです
、ね。ああ、なんか味覚の違いは。
台湾飯うまいって言うけど、まあ合うかどうかは別と。
あの、なんだっけ、上さんが言ってた、あのミスタージクだっけ。
美味しいものエピソードだった。台湾人の味覚がちょっと違うっていう、あれだよね。あ、うん、引っかかった感じだね。
はいはいはい。お、残り30秒。一応そろそろお別れの挨拶ぐらいはしておいて、うん。
はい、というわけで、お相手は上田の人と
武田と
白夜でした。
はい、2時間も。
そうね、2時間。
よくもまあ喋ることがあったもんだ。ていうか、あの、なんか喉の限界のが来るな、僕の場合は。普段喋んないからさ。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。また次回。